ということで、はい、底辺文化系トークラジオ29歳までの出題278回でございます、う
ん、そんな言ってんの、はい、もしかねえ
だけ。でもね、300回もうだいぶ近い。
回数とか
じゃない。
いいよね。そういうのね、どうでもいいんですよ。はい。そういえばなんかあれなんですよね。最近一人大林信彦追悼上映を未だにやっていて、なんか週1ぐらいで大林信彦見てるんですけど、ね、あの前理由ってやつ見た。
はい。
で理由で見てたら、なんか小学生の時になんか地域のキャンプみたいなのがあって。その地域のキャンプになんか引率でついてきてた、なんかこう多分その時高校生ぐらいの女の子が出てて、
よくわかるね今。
いやなんかだからもうまんまその人だからさ、多分で出てて、うえみたいな、えなんで出てんのみたいな。しかもなんかまああれ理由って見ました。
はい、
あ
れ花澤香菜がね一瞬出てるんですよ。
はいはいはいはい、
友達の役でワンカットだけ、なんか雨の中車の後部座席に横並びに乗ってる人が花澤香菜なんですよ。
なんかでもあの映画ってめちゃくちゃ群像劇っていうか、うん、なんかもうすごい大量にキャスト出てくるじゃないですか、うん、なんかその中でも割とちゃんと出てる方っていうか、なんかマンションから飛び降りた現場を見てた女の子の役で出てて、
へ
えって思って、マジでみたいな、うん、なんか全くなんか本当に3年間ぐらいそのキャンプ行ってたんですけど、毎年夏、うん、なんかその引率の人だと思ってたから、えなんで出てるのと思って。結構感動して、なんかその後ウィキペディアとか調べちゃいましたね。
役者だったんですか。
役者だったっすね。なんかあれでした。一番多分なんか有名な作品はあれし、ガチボーイでしたね。
佐藤龍太、
龍太、記憶が続かないプロレスラー。
そんな話
だ。そういう話なんだ。
それとあんまりかかってない。
もっとウォーターボーイズみたいな話
だ。だから記憶が何分間しか持たない。
メメントだ。
メメントかける、いや俺見てないから分かんないんだけど、かける学生プロレスみたいな、
とっくに倒した相手をまだ倒してないと思い込んでるみたいな。
それのなんかヒロイン役がなんか、へえと思って、僕はびっくりしましたね。はい、どうも、27歳が山崎氏です。はい、
誕生日は結構前ですけどね。
はい、
あ、金内滝日向アニメーションです。よろしくお願いします。
はい、どうもレイトです。
どうも高島です。
はい。
はい。
たまにいるよね。なんかやけにハキハキしてるこう発声の良い人だなと思ってると、はいはい、実は役者みたいなパターンがあるんですよね。
元子役だったりとか、ね。
とか。
ありますよね。
ついこの間職場辞めちゃった人、研修やってくれてた人、はいはいはい、まあ、年でも30いかないぐらいなんだけど、はいはい、その人の名前でこの間検索したら、
ストーカーなの。
やめろそういうことすんな。
ストーカ
ー。某心霊ビデオ作品に出てましたね、
はいはい、割と近いところじゃないですか。
そうだから、ギリ俺は別にかかってないけど、もう全然すごい近い界隈だし、なんなら俺その作品シリーズは結構見てるぐらいだったんで、ちょっとねなんかドキッとしてるね。
それなんで検索したんですか。
あ、普通になんかね職場で忘れてたのよ。なんか
出てる、
忘れてたっていうか普通に本人が言ってるよ。それは別にその AV 女性じゃないから、その隠したわけじゃなく、普通にその職場でわざわざ言わないけど、まあ実際そうだった、っていうので、なんかそれをたまたま聞いた人から、あ、なんか知ってるみたいな、で俺心霊ビデオ好きだって知ってる人が、
なるほど、
なんかあれ出てるらしいよって言われて検索してみたいな。
昔好きだった人の名前ってなんか5年越し10年越しとかで検索したことあります。
あ、全然あります。
ない
。
いや、あります。僕はあります。
なんかさ、まあ、今もうなくなっちゃったけどさ、うん、前略プロフみたいなや
つ、あったあったあったわ。
うわ、夏と思って。
前略プロフってやばいな。恐竜の名前言ってるみた
いな。全部カタカナで書いたらもう恐竜名みたいな。
前略プロフはやばいな。
絶滅した恐竜、
ミクシーよりもなんか、はるか太古の
全然そうっすね。もうだって多分さ、今のもう10代の子とかに
知らないでしょ。
わかんないでしょ、
うん、だって今アラサーの人たちが10歳とかの頃のツールだもんね、
ぐらいじゃない。
SNS とかいう以前の話だよね。
違う、だからそのいわゆるスマホが出てくる前に、うん、そのガラケーの容量で SNS 的なことができるものだったから、
うん、やったことないですもんね。ミクシーがギリギリ周りやってたなぐらい、うん、 たんで、
ミクシーとかって基本多分パソコンメインの人が使うことが多かったけど、あのガラケーメインの人はやっぱ全略プロフとかなんでしょうね。
すごいですね。
ミクシーやってないんだ。
ミクシーやってない。なんかちょうど中学生ぐらいの時、うん、だから携帯持ってなかったから。
あ、そうなん
だ。ミクシーはやってなかった。
ミクシーからね、なんかその中毒になりましたよ、インターネットの。
ああ、そうなんだ。
SNS 中毒。
そう、足跡聞かないかなとか。
あ、出た足跡。あれ、あの知らないけど足跡って機能があることは知ってるよ
ね。いや、ほんとね、よくない。今もだからさ、ツイッター開いてる状態でもう一回ツイッター開いたりしちゃうんですけど、うん、でなんかあのファボとか来てないかなみたいな、あの通知にさ、なんかベルマークにさ1とか2とか書いてると、うん、快感が出る体っぽくなっちゃってるんですけど。
そう、
なんかこれあれ
ツイッターでさ、あれのなんかあの足跡機能つけたらもう地獄になるよね、多分。
あ、でもさ、なん
だっけ、ツイッター足跡もクソもだってこうビャーって見てたらさ、あ、でもそっか、一回それ3に押して入ったら足跡と
か、うん、分かんない。
なんかエンゲージメントみたいなのあるよね、う
ん、ああ、なんか分析できるのあります
ね。あれはね、あの自分で調査し始めるともう終わりないんで。
もうあれなんかだってさ、うん、あれアマチュア、ツイッターにアマチュアもプロもないと思うんですけど、でも
なんかプロツイッターっています
か。一応なんかほら、あのこう公式アカウントとかさ、なんかこうね、なんかミュージシャンとかね、アーティスト活動してる人がさ、なんか使うんだったらさ、なんかこういう風にこの時間帯に打つといいなとかさ、なんかそういうのあるじゃないですか。わかるけどさ、なんか個人でやってもね。
いや、なんかあれはさ、まだなんかこうワンタッチ必要じゃん。なんか右上のところをタッチして、なんかそのインプレッション数見るとかだと、タッチしてちゃんと見てくれた人何人とか出るからまだいいんだけど、なんかツイッターでさ動画上げるとさ、なんかこう再生何回一瞬で見れんじゃん。
あれ
でねさ、なんかあの、あ、俺フォロワーなんか800人いるけど、この動画わざわざ見てくれた人80人か。
あ、でもね、あの それで言うとね、まあ、さすがにちょっと分もあったけど、あのつなぎ系のね、一連のこれやっぱコロナ禍の時に
流行
った
歌
つなぎとか、あの DTM つなぎとか、あそこら辺のあれだから大家つなぎとかね、あそこら辺のはさ、
やってましたね、
動画で上げるからさ再生数つくじゃないですか。
います
、ね、あれはね、露骨にね、やっぱり、ね、差が出てね、あっていうのね、
残酷だ
よね。あるよね。
なんかだって同じ一連のシリーズっていうことになってるはずなのに、え、これだけすごい評価が再生されないし、ファボもリツイートも少ない
んだ、ね、ないんだみたいなね。なんかもうさすがにもちょっとつなぎ系落ち着いてきましたね。
もう見ないですね。
そうね。
だから、まあ、Facebook でね、7日間映画チャレンジっていうのは、ね、
ブックカバーチャレンジとかね。
あ、そうそうそう、あれ今度ツイッターじゃなくて Facebook の方は回ってきてて、
あ、僕ね、曲30日チャレンジみたいなの普通に、何、自分で俺ああいうリスト書くの大好きなんで、はいはいはい、勝手にノートでやりましたよ。
あれ、
よかったら読んでください。
なんだろう、そのツイッターのさ流行りってなんか割とすぐ来たじゃない、うん、なんか自粛ってなった瞬間ぐらいからなんとかつなぎみたいな出てきたけどさ、あの Facebook のさ遅さっていうかさ、なんていうの、ここに来て急にこう、しかもなんかその多分ツイッターやってない人がやってるんだよね、割と。
今多分つなぎはフェイスブックの方が熱いですね。
熱いね。
フェイスブック見ねえから。
高橋さんもブックカバーチャレンジやってて、めちゃくちゃ笑ったけどな、なんかそのラインナップにとかいろいろやってるから、なんかあ、そういう流行りってなんかこう各々の SNS によってやっぱちょっとこう微妙にラグがあるんだな
って。だから俺ね、なんかね、やってみて分かったっすけど、あ、ベスト映画みたいな、はい、だから多分ね、生涯ベスト級っていう映画あんまないかもしれない。なんか
神風タクシーじゃなかったの。
いや、神風タクシーはベスト級好きなんだけど、なんかこの映画がとにかくめちゃくちゃ好きみたいな、そんな本数ない。なんか見た直後、あ、めっちゃいい映画だなっていうのはいっぱいあるけど、うん、なんか今まで見た中でベストとかってやると、うん、あーみたいな。なんかあの、2010年ベストとかって言われたらなんか分かるけど、なんか生涯ベストって言われたら、うーんみたいな。なんかね、その時々で結構テンションとか変わるしなみたいな、まあね、思ったり。なんかだから結構、ね、生涯ベスト10とかすぐ出せる人もいるじゃないですか、うんうん、なんか俺どっちかというと結構それ苦手だなっていうことに思い至りましたね。なんか結局学校の階段とか神風タクシーは絶対あの生涯ベストには。
だけど結構前のさ、なんかあの、あえてみんな現代で書くタイプのさ、あの、あ、そうそうそう、お前の映画5本みたいなさ、やつあったじゃん。あれの山田のリストさ、なんか友達だけどなんかめちゃくちゃ良かったよね。
あ、そう、
え、なんかこう来る、あ、ビクトリア入るのかみたいな。
あ、ビクトリア、ビクトリアもさ、めちゃ好きな映画、うん、ビクトリアめっちゃ映画なんですけど、ビクトリアめっちゃ映画なんだけど、うん、なんか、あれはあの瞬間いいなと思ったからやってるけど、なんかビクトリアが常に生涯ベスト10の中に入るかって、多分そうじゃないと思うし。
俺、あれなんか、ね、近しい人だけど、山田のあのリストが一番かっこよかった。
おはようございます。
学校階段2、ビクトリア、亀風タクシー、なんだっけ、なんか、
何入れたっけ、
隣山田君とかじゃない、
あ、そう、隣
山田君入れて、
マイネイバーザ山田図、
なんかあれさ、マイネイバーイズ山田図ってさ、なんか毎回英語表記で打つためにさ、
あ、
なんか、
あ、調べてね、フィルマーク
ス、なんだけど、なんかさ、隣の山田君はさ、ほうほけが隣の山田君さ、マイネイバーイズ山田図ってなんかさ、んそうなんだろうけどな、なんかさ、
いや、意味とさ、
やってんだけど、なんかちょっと
さ、いや、海外の人に見せてもね、分かるようにってことでしょ、分かんないけど。
あれだから、まあ僕は結構ああいうやるの好きなんですけど、なんか大体ね、書いてる最中にめっちゃ思い出したり調べたりする作業があるの。だからその自動的にあれ書くときに、なんか、あ、はいはい、もう青春映画の10本ね、例えばこれ10本って出るわけじゃなくて、何あったっけなみたいな、あとこういう時に書いて面白いやつみたいなやつやっぱ入るわけ。まあそりゃ確かに普通に俺キッズリターンとか結構好きだったけど、ここでキッズリターンでかみたいなさ、
だからやっぱちょっとシネフィル自意識出ちゃうじゃないですか。なんかやっぱちょっと90年代以降だけの作品でベスト5入っ、なんか固めんの、なんかちょっとやっぱさすがに60年代とかできればちょっとこうクラシックみたいなのを入れときたいなみたいな。
これそれわけで毎回サイコ入れます。
でしょ。
サイコならまあ大人気だし白黒だからなんか頭良さそう。なんかちょ
っとヒッチコクやし。
そうそうそう。あの俗っぽいしシネフィルだしみたいな。最後一番ねいいっすよ、あのラインナ
ップ。やり始めると結構きつい
嫌なんですよ。そう、
まあ、なんかでもなんかあの思い出す作業は結構なんか、うんうんうん、あ、そう、俺確かにこれ好きだったわとか、うんうんうん、改めて思い出したりするから、うんうん、ただもうあの呪音とかインシダースの話はもうしすぎてて、いい加減自分でもイーストに入れるのにうんざりしてるっていう、うん、とことか。でもそんなのさ、要するにこう定期的に書くからいけないんだよね。あ、
うんうん、
あのスピルバーグとかもさ、その生涯ベストのやつがアラビアのライトとかいるけどさ、ああいうの映画監督が出すときもさ、多分同じ自意識で働くんだと思うね。
はいはいって、なんか去年も聞きましておじいちゃんみたいな。
なんかやっぱさ、あの年間ベストが一番精度が高いベストだと思う、うん、なんかあの、
うん、そうね、うん、その瞬間風速も含めたみたいな、
風速も含めた上で見たシチュエーションとかも覚えてるから、うん、なんか言えるけど、うん、生涯ベストって言うとね、
ちょっとね、
なかなかね、
なんか生涯でもその自意識込みでさ、あ、こいつこういうやつ
なんだっていう、それすごい楽しいところではありますけど、あの俺スピルバーグとかのランキングはなんだろう、一周回って面白くないんで、うん、なんか七人の侍、アラビアのロレンスとか、なんか市民権とかそういう、なんかお前もそのなんか全世界の人で投票して選んだ、うん、最も偉大な映画ベスト20みたいな
そうさ、往年のロックスターが選ぶ俺の人生を変えた10枚とかも大抵つまんないっすね、うん、なんかビートルズ3枚ぐらい入ってさ、おいおいおいみたいな、そうなんだろうけど
そうね、なんか今となってはみたいな、うん、やっぱ偉大ロスとかのランキングの方が面白いみたいになっちゃう。
まあ、なんかそれは結構まあ年間ベストが一番とか言ってけど、年間ベストはやっぱ大体平均化してきちゃうじゃないですか、結構人のランキングとか聞くと、だから結構三宅龍太のランキングとか聞くと、いや知らねえよそんなのみたいなのが入ってて面白いみたいなね。
あれはちょっとあれはあれである種のこうね、ちょっと
そのあれはもうさ、自主とはね、求められることに対して返してる
から、あのあんまりそれを言うとちょっとさ、なんか触れちゃいけない感じがすごい、こうキャラク本人のキャラクターも相まってあるんだけどさ、あのランキングって毎年ちょっとそのちょっとあれですよね。
でもあれでなんかさ、
いやそうだからこんな映画あるんだ、そうすごいなと思うけど、本当に胸に手を当ててその今年面白かった映画上から10本選んだ時に本当にこのランキングにちゃんとなったのかみたいなこと。
いやでもなんかさ、やっぱ本人のその後の語りがさ、なんかランキング聞いた時はさバカ言えとか思うんだけどさ、本人の語りを聞くと、あ、ちゃんと考えてこのランキングなんかすげえみたいな、やっぱ本当
に語りの面白さ
あの、あとやっぱ結構年間ベスト自分で作る時はもう誰もこの作品には入れないだろうから入れなきゃなみたいなさ、なんかお前誰からこう任命された使命感だそれはみたいなさ、
確かに
クソ使命感で入れることはあるじゃないですか、うんうん、まあ、それ大事なんですよ。
タランティーノはみんな入れるから俺はちょっと相手になかったです、知らねえみたいな、
お前はタランティーお前はなんだそのお前のお前の見積もってる自らの影響力は何なんだって、ね、
あと何、今年のあの今年のリアム・ニーソン映画はここに3本入ってますみたいな、いや自分がやるときはそうなんだけど、他人に言われるといやそれ誠実とは言えないんじゃないみたいな、
なんかあれですね、あのこのポッドキャスト15年ぐらい続いたらさ、はい、あの1年目の映画ランキングを改めて何回か変えて
俺ズートピア1位だ
映画ランキング裁判で、
ただねビッグバンウィンクルの花嫁とか1
位だった
俺だって自分で去年のランキング聞き返してすら お前本当にあの何の知識も抜きにファイヤーを本当に1位だと思ってるのかみたいな。
いやあれはでもね、あれ尊いよ。そう、俺あのランキング界でさ、なんか、うん、あのレイトさんがファイヤー1位に上げた瞬間なんかこう、うん、上がりやばかったん
だ。だから身内でも、そうだからなんか
そのエンドゲームを差し置いてファイヤーみたいな、うん、
とかね。
えでもファイヤー俺だってもう結構 5,6 回見てますからね。
そう、
この間も見ちゃったし、
見ちゃうんだよねファイヤーね、うん、ありますから、
ね、
確かにそれはちょっとあの後年にあってちょっと右側の見返すといろいろ
年間ベスト裁判やりたいですね。
ああそうだった。でもなんかさ、それ例えば
ワーストも含めて面白そうだね。
今さ、だからちょうど27だからさ、10年前のとかって多分高校生の時のランキング
だ
と
思う
んでさ、
そうだ、ね、
高校生の時のランキングとか今見たら多分もうヒーでそうだもんね、多分ね、顔からね、あーみたいなさ、
アピールがすごいぞ、
ね、アピールすごいことになってると思うから。
いや高校生の時なんて映画全然見てないから本当に、
いやでも
ダイハード、ターミネーター2、ジブリ、ドラえもんとかで、
高校の頃とかってだから結構さ、あの逆張り岩井俊二なんて見ないみたいなさ、知識だからさ、だったからね、なんかやばい気がしますよ。
あと、いずれやってみたいのは本当のノーリミットオールタイムベストみたいなやつ、ね、あの何その本当に俺が気持ちいいのなんだみたいな。
あでも大物もここの階段2でしょ。あ
だからそうするとジュブナイル映画ばっかになっ
ちゃう。そうそう、
これだから多分ね、
それが嫌なんだよ。
俺多分ね、学校の階段1、あのジュマンジ、ターミネーター2、ダイハード1、あのジブリジブリジブリみたいな。
なんかだからさ、結局さ、なんかさ、こうえじゃ結局例えば貝原雄山とかで、うん、まあ別に貝原雄山じゃないんだけど
映画批評会の
貝原雄山ってそれ蓮見茂彦ですよ。仮に、ね、貝原雄山だとしてね、貝原雄山さ、貝原雄山さん結局一番好きなもの何なんすかって聞いて、まあ結局ハンバーグかなとかなんか結局なんだろう、フレンチキンかなとかっていうさ、
まあ何言ってもすってなくなっちゃう
ことじゃないですか。あのそうやって、うん、まあなんか結局ハゲダツかなとかさ、うん、まあなんかでもそういう感じだよね、結局、うん、そう、この階段2にね、うん、なるからさ、
そう
そう、神化選択肢は不動なんですけど、うん、これだけはね不動なんですけど、
そうそう、
なんかその数値化する機会が欲しいよね。なんかその映画を見てる時のさ、なんかこうアドレナリンの出方とかを測ってさ、実際お前一番出てたのこれだぜ。
それめっちゃディストピアっぽいしさ、あのいつかネットフリックスがそれ作る気がする。
あれね、あのブラックミラーの新しい、あ俺それブラックミラーのね、なんか脚本とかに持ってけねえかな、
ちょっと犯罪ケースみたいだけど、
ああ、
こういう展開のところでみたいな、こうさ、あ幽霊海賊船が来て開いたら幽霊の大群出てきたってところでめっちゃパーセンテージ上がってます
みたいな。ロード・オブ・ザ・リング3
の王の期間ね。
でもそれってだからその数字が本当にどの程度その自分の感情の数値になってるのかって分かんないから、まあちょっと裁判会はちょっと
ドーピングとか
も企画ストックとして、
ね、
なんかゴダールを見てるときにさ、なんかこうあすげえ数字出てるっつったらさ、お前なんか印象いいんじゃない、なんかカフェイン打ってたなみたいな、
なんかさ
アドレナリンが本当に出てた
なっていう、ロード・オブ・ザ・リングとかの上がるシーンとさ、なんかまたちょっとこうミシャタ系の映画ね、うん、あのゴダールとか見てる時の上がるところのポイントでまたちょっと違う、うん、違うツボだったりしますからね、うん、だからそれは結構だからね、生涯ベスト10って言った時もなんかこうさ、一律にこうベスト10って言ってもなんかこう ね、
う
ん、
ちょっとね
難しいですよ。なんかあのスピルバーグベスト10とかですらさ、うん、なんかこうジャシックパークがとか言う人もいれば、多分さシンドラーがとかっていうさ、言うのもだいぶベクトル違うしさ、
カラーパープルみたいな、
ね、
見たことねえもん俺
俺もカラーパープル見たこと
ない。と
ちょうどね、なんかあの辺のラインって見ないですよ、うん、あんまり
てか知らなかった、スピルバーグそんな映画撮ってたんだみたいな。
そうね、うん、ギリ見てて太陽の帝国あたり
は、うんうん、見てねえわ、
そのぐらいでしょ、うん、まあまあ
スピルバーグね、まあなんかそんな感じでございますね、はい、はい、どういうことだ、はい、
メール
メール
はい、メールがね、
はい、
どうしましょう、あの
じゃあいいですか、
ビニール越しに、
はい、お願いします。
僕が読みますか、
はい、
はい、じゃあちょっと僕が読みます、
はい、
ラジオネームサハルさんからです、
ありがとうございます。
普通歌いただいて、ちょっと本当はね、あの前回のお便り会の前ぐらいにいただいてたんですけど、はい、あの前回がちょっとあのボリューミーだったので、
うん、
あの今回読ませて、
すいません、
第273回タイラーレイクを拝聴しました。
ありがとうございます。
というよりは山田さんの広角機動隊 SAC2045 を拝聴した印象です、
はい、
山田さんはあまり乗れなかったとのことですが、私はオシーマブル関連作品はほとんど見てなくって、本作に合わせて広角機動隊 SAC とセカンドギグを見たので結構楽しめました、まあ、スタンダロンコンプレックスか、
そうですね、
はい、 山田さんは公安休暇はビールじゃねえバーボンだと話されていましたが、私はどちらかというと公安休暇イコール上下関係が緩いサークルという
。ちげえよバカ。
ビールはぴったりの印象です。バカとか言わないでください。実際広角機動隊ビギナーの私が言うのはおこがましいですが、まだ12話を終えたばかりなので、これから面白くなることを期待していいと思いますよ。
面白いのはこれからってことですね。
あと、ずいぶん前の回で山田さんが入ってみたい組織について話されていて、そこで公安休暇を挙げていた覚えがあり、私も SNS を見た限りでは、ポイントとして部下が働きやすいように根回ししてくれる上司、過去荒牧がいる、そこそこいい給料をもらってそうという点で同意しかけましたが、入るためのハードルが高い、擬態化しないとすぐ死ぬ、擬態化しててもすぐ死にそう、立ちこまにずっとバカにされそうという理由で断念しました。
トグサはほぼ擬態化してないんですよ。
逆に絶対入りたくない組織はネルフ（ビレ）です。
あ、
理由としては、
ね、
上司が部下に対して正しい情報を開示しない、作戦の大半がエヴァの暴走という不確定要素で成功している、給料が安そう、出てるんですかね、伊吹麻也という何かにつけてこれだから若い男はと明らかなハラスメント発言をするおばさんがいる、以上の理由でネルフ（ビレ）には入りたくないですね、ということですね。
麻也さんってそんな感じだっけ。
あんま覚えてないです。
マヤさん、でもマヤさんなんか同期の2人、なんかあの挑発の、うん、
名前忘れたけど、
あれとあとあのメガネ、
うん、
とはなんかいい感じでしたけどね、
うん、
なんかね、うん、かあのこれだから分かるとこあれじゃない、9の時ですね。
あ、
9の時にだからもうあの元々の多分エヴァンゲリオンの時は多分20代
前半とかで、
ね、前半半ばぐらいな人だと思うんですけど、うん、まあもう9の段階では、
うん、そうですね、
十何年とか経ってたと思うんで、
まあ、40近い
とか、うん、なってるんでね、
まあ、ツンデレ的な感じの何ですか、
まあ、でもほら、マヤさんだって、ね、
マヤさんあれだよ、リツコが好きなんじゃなかった、
そうそうそうそう、先輩、先輩、先輩、先輩、先輩、先輩、バシ
ャッあのね、あの真心は君
です、ね、もうそこで結構ね、いい、なんかすごい覚えて
る、いいよね、あの、何、サークル感いや何サークルと関係じゃないか
みたいな、どんどん LCL になってるみたいな、パソコン見てるから後ろから手が振ってるみたいな、こう I20 みたいな、ふって見ると後ろにこうね、あの赤木律子が先輩先輩先輩先輩先輩先輩先輩これいいんですよ、僕好きなんですよ。
そうですか。
ここ
あのそうですか。
あの僕のなんだろう、あの LCL になる瞬間ランキング1位はね、伊吹麻也ですよ。あの全てはこれで良いって聞きるぎちゃったね、
うん、
なるほど、麦とね、麦とね、
はい、
全てはこれで良いパシャッってね、
なるほど、
イカリーってお前もゆうくんに会えたのかパシャッって
振り付き、振り付きね、はい、
入ってみたい組織、
はい、
新人
公安休暇、すまん
ない、いつもでやんじゃん公安休暇、入ってみたい組織、
公安休暇ねですよ。
どうなんですか？
で、ね、そもそもね、なんかそのチーム感っぽい広角機動隊っていうのがそもそも神山版以降の広角機動隊なんでね。
なるほどね。
とは言いつつね、まあね、広角機動隊正直もうなんかね、どれから入るかでかなり広角機動隊自体の印象がもうなんか作品でだいぶ違うので、
うん、
まあ、推し版から入っ、俺は完全に推し版から入ってるんで、推し版が広角機動隊だと思って、まあ。入ってますけど、まあ、神山版のだから SAC とセカンドギグから入った人からするとまたちょっとなんかある種のちょっとね必殺仕事人っぽい感じの、まあ、ちょっと政治劇みたいな、あ、ポリティカルフィクションって言い方確かしてたし、
うん、
あの政治劇っていうのが広角機動隊だと思って見ると思うし、そこからすると多分押し守る版ってまたちょっとあのより SF だったりとか、 なんか自分の実存みたいな話だったりとかするんで、
うん、
とはみたいなところになってくると思いますし、でね、あの2045はさ、なんか一番こう底抜けって感じだからさ
まあ、ね、
そう、どれがいいとは思わないんですけどね、どれが優れてるとはね言わないんですけどね、だし何か何だろう、あのじゃあ原点は何かって言ったら一応白政宗の原作だとは思うんですけど、白政宗の原作の中にはでもハードコアな結構 SF の要素も入りつつ、まあちょっと政治劇みたいな部分もあって、ででも多分元々のキャラクターたち自体は結構あの漫画版ってギャグっぽいノリだったりはするので、うん、まあそのノリに一番近いのはもしかしたら2045かなだともちょっと思ったりとかしますが、
あ、まあ、
が、が、
今どんな顔してるか見せてやりたいな。なんかさ、俺スタンダードコンプレックス見たことないけど、
はいはい、
あの押し守る版の国家機動隊の時にさ、はい、なんかあのなんつうのマトリックスレボリューションズからシリーズ始めたみたいな感じの印象っていうかなんかそのこれそのなんつうの第1話じゃないよねみたいな感じの印象だった。だからそのこのキャラクターがいっぱい活躍してるのなんかそのあれですよ、ミッションインポッシブルの1でブライアン・デ・パルマがとりあえず冒頭で全員殺したみたいなあるじゃないですかいやこれあのシリーズ3作目でやるならわかるけどみたいな、だから結構だから いきなりすごいところから話し始めたなと思ってたから、まあ、ちょっとリセットかけて、チームものとしてもうちょっと娯楽寄りにしたっていう、
なんか多分ね、あの年齢キャラクターの年齢みたいな意味で言うと、うん、もう推し版のキャラクターがもうかなり年いってるような内面なんですよね。なんかもう、だから、ね、すごい不思議なのがあの2045が一番、まあ、神山版からすると年齢的にはてか一応高画期の年齢をそれやっちゃダメなんだけど、全部推し版も神山版も今回の2045も関係ない時系列に並べると多分2045が一番最新、うん、あの一番未来の話だと思うんだけど、むしろ2045のキャラクターたちが一番幼いような内面に見えてて、推し版の、まあ、高架機動隊の段階でも結構もう中年ぐらいの長い間連れ添った組織の中での、うん、あの結構人間関係みたいな、うん、あの感じだから、うん、そうまたちょっとねチーム感ともまたちょっと違うし、うん、でもうなんか正直あっちの、イノセンスとかになってくるともうかなりあの中高年の恋愛みたいな感じにねそれはなんかやっぱテーマとしてその性欲が関係しないところでの恋愛っていうのがやっぱそのお芝居監督もあのインタビューの時に下半身じゃないところでの恋愛ってどういうことかみたいなこともやっぱ要素としてはあったらしくて、それはなんかだからイノセンスの段階はやっぱそのあの体が擬態化っていうかアンドロイド化してるから性欲がないってことではあるけど、でもそれを当時作った押井守監督のやっぱりその、うん、あの性欲がないかところでの恋愛ってどういうことかみたいなところっていうのは多分実際の押井守さん自身の年齢っていうのは確実に関係してることではあると思うので、うん、なんかねそういう意味では結構やっぱこうなんかなんならもうちょっとこうあのね、あの安らぎの里的なね、まあ、違うと思うけど
さすがにちょっと上すぎねえと思うけどオーバー80ぐらいですよ。
でもね、あとね、あのイノセンスはマジでね純愛の話なんでね、いいんです、純愛です、イノセンスは。
そういえばイノセンス入ってなかった。
イノセンスね、イノセンスと広角はなんかね入れるか迷って、入れたかな、入れてないか、あのあれだ、あのあれね、映画リアのやつね、うん、まあなんかね、あのそのタイミングでちょっと悲しみのベラドンナってアニメ映画を見てて、でそれと北斗の涙くん2本入れてて、なんかさすがにこう7日間って7本映画あげる中でアニメ映画3本入れるのはなんかちょっとこいつアニメ好きだなって思われてやだなと思ったから入れなかったですけど、入れてよかったら全然高架機動隊と、うん、あとその続編のイノセンスもね入れますけどね。
入れてよかったってもう自分のねあれだけど自分を自分で律してるだけだけど、
まあね、イノセンスはねもう俺ねイノセンスが一番好きなんですよ。イノセンスが、ね、一番もういいんですよ、もう本当にトラさんですから実質ね、あのはい
はい
はい
はい、まあそんな感じ。
2045ねえ楽しみだな、次はな、続編がな、
セカンドシーズン
ねえ、はい、
はい、
見てないんですか皆さん、
うん、まずね、なんだっけ神山版見てないから。
あ、そうね、うん、あのね、うん、神山版の方が面白いよ。
なんかね高校生の時に友達からなんか DVD に焼いたやつを貸してもらったんだけど、うん、一気にさこう26話とか来るとさ、うん、なんか疲れちゃって、
確かに、
笑い男編まで見てそこから見てないんだよ、
うん、あね、あのおすすめなのは多分ね全話見ると結構しんどいから、うん、あれって高架機動隊の神話版ってこう、スタンダードコンプレックスとセカンドギアってあるんだけど、うん、の中のメインになる話として、うん、まあ、なんか一応各話完結してるんだけど、各話1話で完結してるんだけど、あのスタンダードコンプレックスの時は笑い男っていう、笑い男事件っていうのが1本、あのそのシリーズ全体を通してあの背景にある事件でしたって、うん、でセカンドギグの時は匿名の11人だったかなっていう、うん、なんかそのテロ組織みたいなのが、出てくるんだけど、その笑い男編だったら笑い男編だけを編集した劇場版っていうのがあるから、なんならそれ見た方がね、
あの X ファイルで UFO 関連の話だけまとめたみたいな、
ね、それ何フッテージっていうか素材は元のアニメのやつ。あ、まあ、最近ねアニメ映画とかってそのパターン多いですけど、マドマギとかメイトンアビスとか、
あのやっぱね、あの結局推し版が思考ですから、
それは宗派の違いみたいな、
本当に推し版が思考っていうか、あの推し守るがいい、押し守るはいい、
そうです、
パトレーバーも押し守るがいい、
なるほど、
ビューティフルドリーマーがいい。うるせえ奴らがいいんじゃなくて僕はビューティフルドリーマーがいい。
普通のうるせえ奴ら見たことねえな、
それもないんですよ。
じゃあ比べはねえだろ。比べなんだよそれ。
ないですね。だよね、あのね、あ、押し守るが好きなんですよ僕は。
うん、まあそれはわかりますけど、
押し守るすごい好きなの。まあ分かってくれや。はい、すいません。あとね、はいはい、なんかこう少佐可愛いみたいな今回ね言いづらいもあると思うんですけど、うんうん、基本的に俺はね少佐は可愛いものだと思ってないので、
そうなの、
はい、
まず少佐がちょっと分かんない。
少佐は国家機動隊の、まあ、一主人公 の,
草薙元
子、草薙元子少佐ですよ。あのやっぱねこう元々推し版の国家機動隊から入ってる人からすると基本的にやっぱね、あの少佐可愛くないんだけど、だからそれはなんでかっていうと、もう国家機動隊の推し版で描かれてる少佐ってもうマネキン方、マネキンだから可愛いとかじゃないんだけど、あの女性の形はしてるけど、なんかそこに対して何かその可愛いとかってこう何かしらのこうものが付加されてる感じじゃないんだけど、ただあのね国家機動隊の中でこうバトーとね二人こうエレベーターになってね、急にこうバトーがねこうねこうちょっとこう思い悩んでる少佐に対してね、くだらねえって言ってるこうね、確かめてみるさ、てめえのゴーするなって言ってバッて出てくるとこなんですけど、でくだらねえって言った時に、えっ、あ、なんかこいつこんなこと言うんだみたいな感じでね、驚いてる瞬間が一回あるんですよ、国家機動隊の、ね、劇場版で、その時の表情が、あっ、かわいいって感じになるんですよ。
少佐、あ、だから草薙、
草薙とかね、
あ、そう、スカイファーですよ、つまり。
違うね。違うな。スカイファーはだってかわいいだろ、常に。それは、
あ、そうだ、ごめんなさい、ちょっとあえて地雷の踏み
込んで、なんだっけ、ルパート・マードックじゃなくて、なんだっけ、あの監督してたやつ、
ああ、わかんないけど、
あれはね、もう、広角史上に残る汚点ですね、あれはね、
ダンボの脚本なんだっけ、確か、
もうね、サリーちゃんのパパみたいな髪型のね、北野武が出てきてね、もうね、あれは最低でしたね、
はい、
あのそれよりはニーザランクの方が面白いですよ、
はい、比較するとね。
はい、
はい、じゃあ、まあ、いきましょうか、次。
はい、
次っていうか、あれですね、本編ですね。
本編、はい。
あ、はい、
というわけでですね、本日は、まあ、ネットフリックス、
はい、
オリジナル作品、ハーフ・オブ・イット、お楽しみはこれからだっけ、なんだっけ。
面白いな、これ。
面白い
な、これ。
お楽しみはこれから。面白いのはこれから。いや、なんかさ、ネットフリックスのあんなにサブ放題、はい、みたいなのあるんじゃないですか。うん、コットック、的を外してる感じするけどさ、面白いのは、いや、まあ、面白いのはこれからっちゃこれからなんだけど、うんうん、それ何、それ言っちゃ全部の映画面白いな、これからで終わるじゃん。
まあでも終わり方確かになんかあの人生がね開かれていくような終わり方なんで、まあまあまあね、面白いのはこれからだって合ってんだけど、
ならさレディーバードだって面白いのは
これからだよ、ね、
エブリバディ・ウォンツ・サムだって、
ね、そうそうそう、面白い一番そうだよ。エブリバディ・ウォンツ・サムの方
がっていうか、っていうか
青春映画
青春そうだろ。あのアメリカのなんか結構あるじゃないですか、もう、でもこれ結構アメリカ映画の一ジャンルって言っていいと思うんだけど、うん、なんか高校卒業までの物語、うん、で卒業のところで何か成長するって話って、うん、日本にもなくはないと思うけど、うん、でもなんかそれが卒業のタイミングにこうつけられてる映画って多いよね。
そう、
古来から多いよね。古来って言ってたから古
来って誰が一番遡ればいいか分かんない。
あのあれ、あいつの、ルーカスのさ、アメリカグラフィティだってそうじゃないですか。
そう
か、ね、あれも面白いな、これから
青春映画って、だって基本的にこれからこう何者かになっていく人の話
だ。アメリカングラフィティでも面白いなっていうより、なんかベトナム戦争これから行くよみたいな終わりだって、
うん、でもなんかこう明確にこうこれからこうなんだろう、あの高校卒業して大学行くやつは行くし、うん、でなんか そ, のそれぞれの人生が始まっていくみたいな終わり方をする青春映画ってアメリカ映画多いよね。
そう、確かに、あのスタンドバイミーぐらいじゃない、明確にそれをちょっとこう若干逆いくっていうか、
うんうんうん、
あの一番面白かったのがあの時だったっていう描き方なの、うんうん、
アメリカンスリープオーバーとかもさ、
そう、
言うたら
さ、まあまあまあ言うたら、
うん、だってあれ夏がやっぱほら次の楽器に行く、うんうんうん、
まあ 新学期とか新年度、うんうんうん、
無垢だったのは昨日まででしたみたいな、
ね、あとほらウォールフラワーとかさ、
うん、あそうね、
そうさ、
面白かったしこれからも面白いよね、ハム太郎みたいな。
でもあんなん全部面白いのはこれからだじゃないかな、
う
ん、
日本でない、あれ桜の園とかって違うっ
け。なくはないと思うけど、なんかそれをなんかそこにこうなんか物語のラストっていうか、うん、カタルシスが来るような作り方の映画って、
うん、あんまだとあんまないかもね、
うん、
まあ、それこそ学校の階段、
うん、ね、学校の階段はまあそういう、こう開かれた感じ
に、だから大人になるって感じじゃないですか、その要は大学に行くとか、うん、結構高校生が大学生に二十歳になる、大人になるっていうところを明確にセッティングしてる青春映画、
う
うん、あの学校の場合ももちろんなんかそのね、あのこれからもちろんこれからだけど、あれは結構その少年同士が出会ってこれからっていう、まあ、まだ子供自体が続くってことだと思うけど、うん、なんかこう、うん、何者かにこれからなってくんだみたいな、う
ん、あんまないかもね、日本的な感覚じゃないのかもしれないですね、
う
ん、
まあアメリカ的な感覚だって分かるし、ね、結構ね言われちゃうね。
だってあんまね、大学卒業しましたか高校卒業しました
タイミング一人暮らしにならないからね、あんまり半分ぐらいの人しか。
そう、
あとまあ状況でもね、でも今回の作品ってさ、日本でも全然当てはまる話だと思うんですよ、うん、なんか地方都市に暮らしてて、うん、でっていう話ってさ、うん、なんかね全然日本でもこう上京する前のさ、
うん、
こうね、こうイーピッタイヤーみたいな感じでね、あってもね、あ、なんかピンときてない、
うん、ね、うん、あれ今恋人、恋人で思い出したけど、なんだっけ、あのあれ、あれもちょっと、まああれは違うか、あのほら、あれですよ、堤幸彦の、イニシエーションラブだ。
あ、見てないや、う
ん、イニシエーションラブね、
まあ、それただ木綿のハンカチーフが上京シーンで流れるってだけなんですけど、
なんだよ
まあ、でもあれもだからその別に青春ものとして何かイニシエーションって感じではないよね、うん、あんまり。
確かに横道洋之助もね、なんか面白いのはこれからで始まって、
うん、そうだね、
なんか閉じてった
大学ものはあるんだよね、
うん、まあね、うん、そう、だから多分なんかあんまこう青春時代みたいな捉え方がこう何者かに なっていく過程っていう描き方がやっぱアメリカ映画だと結構主流だけど、うんうん、日本映画だともうちょいこうもっとあやふやな時期として
、うん、だからノスタルジーになっちゃうんですよ、
結構
な気は、
まあ、別にいいも悪いもないけど、
ないけどね、うん、そう、なんかアメリカ映画ってなんかそうだな、特になんか最近のね、あの、うん、昔からあると思うんだけど、うん、古来からあると思うんだけど、うん、なんかあのグレタ・ガーウィックとかそこら辺の作品って結構なんかそんな ね、
あとエイス・グレードとか、
そうそうそうそうそうそう、うん、だからあそこのなんだっけ、
マンブルコア、
マンブルコア、うん、
まあ、マンティーコアじゃなくてね、マンブルケ、
今あ思ってねえよ思ってねえ、なんか
ブギーポップ好きじゃねえのかよ、
ブギーポップ好きだけど、うん、はい、
まあ、あの辺の周りの人です
ね、 ね、うん、なんか多いですよね、うん、なんかで今作もなんか別にそこら辺 のマンブルコア周りじゃないけど、うん、なんかやっぱそこら辺の作品ヒットしたからあった企画な感じもね、なんとなくはしますわな、
うん、まあ、ネットフリックス的にも多分こうちょっとしたジャンルを投下しつつある、うんうん、感じもやっぱあるし、
まあ、いい映画でした ね、
うん、アリスー監督って今回、
うん、まあ、
あのハーフビットの監督ですけど、うん、あの15年ぶりとかなんですよね、うん、新作
ね、へ
え、あ、そんな
もともと何撮って
たんですか、素顔なんだっけ、素顔の私を見つけて、
うん、レズビアン映画撮って、うん、全然なんかその後
そうずっと撮ってないし、うん、な何もその脚本だけで参加してるとかもあんま見当たらなくて、そのフィルモグラフィー見てると本当にぽっかり15年空いてるんですよ、2005年に1本撮ってるだけ、うん、その前は脚本で1本だけ、脚本じゃないかな、なんかでちょっと一応関わってるけど、うん、基本今このハーフブイットとその素顔の私を見つけたの2本だけで、まあ、どっちもその、LGBT 的な、うん、アジア人じゃないかな、素顔の私も、まあの題材にした青春映画、うん、俺ちょっとその前作見てないですけど、
うんうんうん、でもいい映画でしたね、うん、まあ、まあ、ってわけでじゃあいきますか、はい、あらすじじゃあ、
はい、あらすじ
い
きます、ウィキペディアから、
はい、
スクワハミッシュという田舎町、高校生のエリーはその内向的な性格ゆえに周囲と馴染めずにいた。エリーは頭脳明晰だったため同級生の宿題を代行することで小遣いが稼ぎをしていた、はい、
それそんなある日、内向的っていうのかめっちゃ外向的じゃないとできねえと思うけど
そんなある日、エリーはアメフト部に所属するポールからアスターに送るラブレターを代筆してくれと頼み込まれた。エリーは密かにアスターを好いていたが、その感情を押し殺して依頼を引き受けることにした。もうちょっと読むかな、ラブレターのおかげでポールはアスターとのデートにこりつけたが、女性の扱いに疎すぎて会話が全くできないというありさまだった。その様子を見かねたエリーは思わずフォローに入った、まあ、それからというもの、ポールは何かとエリーに相談するようになり、二人の間に友情らしきものが芽生えって感じですかね、はい、
なんかさ、今争いで不思議なのはさ、こう、まあ、結構これ重要な部分でもあるような気がするんだけど、うんうん、このなんかチューっていう主人公がさ、うん、アスターっていう、まあ、女の子のことをさ、うん、好きになっていくのがさ、うん、先にチュー自体がレズビアンであって、うん、アスターのことが最初から好きだったのか、うん、ポールっていう人物を介してアスターとやり取りしていくうちに、うん、アスターのことを好きにどんどんなっていくのかって、うん、結構どっ ちが先なんだろうっていうのがあって、結構なんかレズビアンだからアスターのことって、レズビアンっていう自覚が最初からあってアスターのことが好きだったっていうよりは、なんかアスターのことがどんどん好きになっていってしまうっていう方向性だった気はしてて、
でもなんか確かなんかファーストシーンかなんかの、あの吹奏楽シーンかなんかで、あの一瞬なんかこう何見つめてなんかいいなみたいな、なんか恋してる目で見るみたいなのがあるから、
もうすでに見てるし、その後にあの
気にはなってる、
あの手紙かなんかをあの落としちゃって、それを拾ってくれた時とかのやり取りとかも含めて、基本的に多分恋してるこの目で見てると思う、
クラスにいる気になるあいつ的な目では少なくとも見てる、
気になるとは見てるんだけどさ、それが明確に好意だっていう、まあそのあのなんだろう、恋愛対象として好きだっていう風な意識にむしろなってく過程の話だった気してて、なんか今あらすじだとレズビアンのって言っちゃうとさ、なんか先にそれが先行してくるような気がするんだけどさ、なんか今作ってなんか確かにあの大まかな括りで言っちゃうと LGBT 映画だと思うんだけど、なんか大事なのってなんかそのこうレズビアンだから女性のことが好きになるとか、なんかその異性愛者だからあの男性だったら女性のことが好きになるとかじゃなくて、なんかもうちょっとこう広い意味での人を恋愛対象として好きになっていくっていうことだし、なんかなんなら恋愛対象として好きになっていくっていうこととそれ以外の好きになっていくっていうことが明確に分けられるものじゃないからこその面倒くささみたいなのも結構描いてるような気はしてて、
だから LGBT 映画のさ、なんかあの何あらすじ問題とかあると思って、結構なんかそのそれによってなんか見る人も増えるだろうからさ、なんかこうなんとか主人公は同性愛者でとか、なんか最初に言い切っちゃうけどさ、いやそうかみたいな、俺あのなんだっけあのブロークバックマウンテンとかもさ、あの2人ってさ、なんだろう、あの結果的に恋愛にはなったけどさ、もともと別にゲイだったってそんな思えなかったの見た時に、ちょっとあの、
まあ、ジェイク・ギレンホールの方は明確に多分ゲイだったと思うけど、
ヒース・レジャー、
ヒース・レジャーの方はたまたま好きになった相手かって感じだ
もんね、なんかね、特に今作に関してはなんか先行してそういう LGBT 映画だっていうものを押し出すっていうよりは、だから結構なんか見てて、なんかミスミソとね、漫画の悪の漫画の方のね悪の花を結構思い出してさ、
イルシの方の漫画はなく
なんかやっぱこうなんか両方ともなんかこう全てがね普通っていう、こう大体普通の人ってこういうの好きでしょっていうような普通の価値観に収まっていってしまう田舎っていうカッコ好きの田舎の中で、そうじゃないその他とは違う、本当の自分っていうのを理解してくれる誰かを探す物語だと思うんですよ、ミスミソーも、悪の花も、はいはい、でミスミソーはなんかそのもうこの多分このまま変わり映えしない田舎の中で、でも本当の自分を理解してくれるのはあなただけって思ってる、そのあなただけのベクトルが入り組みまくった結果殺し合いになるっていうのがミスミソだと思うんですけど、で悪の花も言うたら、まあ、錆びついた田舎町の中で、なんかその僕だけが読んでる悪の花っていうのがあって、でこの町に住んでるクソみたいなやつとは違う価値観を持ってる女性、めちゃくちゃな女性っていうの中にある種なんか自分をそこから救い出してくれるんじゃないかみたいなものを見出していくっていうのが悪なんだと思ってて、なんかそれと基本的にハーフ・オブ・イット近いかなっていうか、なんかこの田舎町の中でなんか同じ共通言語で喋れる相手って誰なんだろう、今まで同じ共通言語、それ多分そのカルチャーの言葉だと思うんだけど、
ジムジャームスとかね、
そうカルチャーの言葉で喋れるやつって誰もいないじゃんって思ってた女の子っていうのが、初めて同じ共通の言葉で喋れるやついるじゃんっていうので、そこから次第にその同じ言葉を喋る人っていうので好きになっていくっていうことが先行したら、でちょっと同時に同じ言葉って喋れなくても、だからって言ってそれは自分とは違う存在じゃないんだっていうことを示してくれるのがポールってキャラクターだと思うんですけど、共通の言語じゃないけど彼とは理解がし合える、だからなんかそういう意味で世界が広がっていく話だと思うんですけど、だから先行してるものとして女性が好きだからアスターのことが好きになるじゃなくて、この人私と同じ言葉で喋ってる、私の言ってることが通じるっていうところで、なんかやっぱ最初のところで冒頭でそのあなんかギリシャ神話だっけ、
サルトルかなんか、
いやじゃないギリシャ神話ですね、ギリシャ神話でその
ヘド
ウィ
ック&アングリンチの冒頭でも引用されてる、人間がもともと2つの
4本の足と4本の
2つの顔、
あれ本当はあのそ ただそれだけじゃなくてギリシャ神話だと本当は男男と女男と女女がいて、で別れでそれが分かれてるからその男男だった人はあの男のことが好きになるし女女だった人はあの女同士が好きになるっていう解釈だった。
なんか確かヘルカネアングリッチも確 か, なんかそれ冒頭のとかっていう曲に合わせてそれが語られるんだけど、うんうん、と同じエピソードがまあ冒頭 でアニメーションで語られるっていう部分もかなりヘルカネアングリッチと、うん、あの映画の方のヘルカネアングリッチと同じなんですけど、うんうんうん、なんかあそこでやっぱその自分の片割れを探すなんかその元々2で一つだった肉体っていうのがバラバラにされた形で僕たち私たちっていうのはこの世界の中に、ばらまかれていて、で本当の自分、恋をするっていうことは本当の自分の片割れを見つけることなんだっていうような、うん、あのエピソードが出てくるんですけど、まあ、っていう具合が出てきてそれにあのからスタートしていくんですけど、うん、なんかそのもう一人の自分の片割れを探す話であってなんか多分それって多分共通の言語で喋れるっていうことだと思うんですけど、なんかだからそっちが先行してるような気するから、うん、なんかレズビアンであるっていう風に最初に言っちゃうとでなんかそっち先行だったって話じゃなくないっていうか、う
ん、まあ、結構たまたま好きになった相手が女の子だったっていうだけ、
だし、うんうん、なんか正直あの最後キスまでするけど、うん、なんかあそこに至ってもこのアスターに対する気持ちっていうのが、うん、恋愛なのかそれともものすごい強い友情なのかっていうのが多分まだ中の中でもはっきりしてないっていうか、うん、な感じはなんかだから最後結構さ曖昧な言い方するじゃないですか、なんかそのあのまだ私はそのあなたに対して確信が持てないみたいなことをアスターがと、うん、確信なんてものはなんかなんだっけ、確信が持てるようにこれからなっていかなきゃいけない、確信が持てるようになっていくんだみたいなこと言って5年後に会いましょうみたいなのを確か言ってたと思うんだけど、うんうん、なんかあそこでの確信ってなんかその自分がまだ何者でもないことに対しての自信を持ちたいっていう意味でもあるし、なんかなんとなく暗に自分がどの性的指向なのか、うん、でさらに言うとそれ性的指向というかあなたに対しての感情が何なのかっていうのに対しての確信がないっていうことだと思う、うん、いう意味もなんかあそこの確信の中に入ってると思うから、なんかそこに対してこう確信が持てないっていう言い方をするに対してもなんか、ね、ちょっとこれあの君の鳥を歌えるの時にも言ったことちょっと違うかもしれないです、なんかこう明確に恋愛関係だとか恋人だとか友人だとかって明確に言わないその手前の関係でもでもなんかものすごく強いつながりみたいなものはあるような気はするから、うん、なんか結構そこのことを描いてた気はなんかするから、なんか結構なんかこう、まあ、話す前にちょっと結構なんか言っちゃうとあれですけど、なんかレズビアンの映画でっていう風に多分これあの昔ねあの映画配給会社みたいなところで働いてたんで、なんかいやですね、映画のチャンネルを持ってる会社で働いてたことあるんで、はいはい、そこで特集組むときとかの LGBT 映画特集とかって、うん、なんかのレインボーデーとかに合わせてやったりとかしてたし、うん、まあ、それはそれでいいと思うんだけど、うん、なんかその例えばこう LGBT 映画とか、うん、その例えばこうなんかこう人種差別についての映画みたいなくくりってできるんだけど、うん、なんか結構それを先にタイトルとしてそのくくりの中に持ってっちゃうと、うん、なんかその手前にあったなんか豊かさみたいなものも結構なんか雑なくくりの中に入れちゃうことになんないかな、もちろん見たら多分そうじゃないっていうことは、うん、あのちゃんと観客の人は分かると思うんだけど、うん、でなんかそこの雑なくくりで入れちゃうのって、まあ、あらすじで書くときとかってしょうがないんだけど、うん、LGBT 映画って言っちゃうのって結構なんかもったいなくねっていう気は、うんうんうん、
それはね確かにありますね、
うん、あそっか、俺 LGBT 映画っていうくくりってそもそもあんまり、うんうん、あのもうなかったらない方がいいなっていうふうに思っているんだけど、ただね、でもね、いや聞いてて、あ、そうなんだと思ったんだけど、あの俺結構明確にこれもう完全、まあ、本人その監督自身が、あのまあ、いわゆる LGBT の性的指向の人だっていうことだと思うので、あのっていうのもあるからなのか分かんないですけど、僕は、まあ、しかも主人公18歳とですね、なのでなんかそのいやこの年齢でそのこの頭の良さ、うんうん、で自分の性的指向についてまだ確定、まあ、してない子ももちろん18歳ぐらいだったらいるとも思うけど、うんうん、してると思うんですけど、うんうん、してると思うんですよ、うん、だからその最初にその彼女のことを見つめてる目線もあり、その後に一回断るなんてラブレターを書くの、でもその後あの彼女についてのラブレターを書くときとかに、明らかにその一回拒否したりとかその後に書くときの言葉の使い方とかが、うんうんうん、要するにこう いや好きな相手に対しての言葉だよなっても思うし、うんうん、結構なんかあのでかつ、まあ、この映画のちょっと面白い部分でもあるというかちょっと独特な部分でもあるんですけど、その LGBT 映画って今まで過去にそのさっきブロックバックマウンテンとか出てきたし、まあ、過去に山ほどいろいろあると思うんです
けど、うん、まあ、キ
ャロルとかね、ま
あ、アデルブルーとか、
うん、まあ、いろいろなクラウドアトラスの一編、うん、とかいろいろあると思うんですけど、僕その LGBT、まあ、いわゆるその LGBT を扱った、まあ、同性愛を扱った映画の中で、うんうん、まあ、昔の舞台の映画だと比較的それってまあそうだったのかもなとも思うんだけど、うん、その例えば、あれもそうでしたね、クイーンのボヘミアン・ラプソディとかね、もうそうです、まあまあまあ多分そうだったんだろうと、かつては。ただ現代を舞台にした時に基本的に今隣にいる人と恋愛関係になることってそのないっていうのがあの LGBT の人、まあ、主にゲイ、まあ、同性愛者の人、女性も含めて、うんうん、あの性愛者の人の多分基本的な前提だと思うんですよ、
うんうん、
つまりその、まあ、もちろんフィクションの中っていくらでも同通も描けるんだけど、それとまあこと現実に近い感覚としては、うんうん、だって例えばあなんかあの、まあ、去年前回 の, あのテラスハウス、まあ、ちょっと今テラスハウスの話ちょっとあれなんですけど、テラスハウスで、バイセクシャルだっていう男の子が出てきたんですよ、
うんうん、
あカリザー編の後半の方、
そうそう、カリザー編の後半の方出てきたんですけど、その子が、同居者の男性に、ちょっと恋心を抱いたって言って、うんうん、デートをするって言ってデートをして、その後でも告白するでもなくそのまま卒業したんですよね、うんうん、テラスハウス。それって要するにこうそれ以上の発展が絶対に望めないからなんですよ、相手は異性愛者だから、
うん
うんうん、だからそのなんていうの、だからアスターがまあ、おそらく普通、基本的には異性愛者であるっていう前提の中で、同性愛者として彼女のこと好きだけど、だからといって彼女と何か恋愛関係にここから発展することはないっていう前提で接してるから、彼女に対してその恋心を伝えたりとかすることも基本的にないし、ポールに対してもそれも伝えないしっていう、あと、お父さんに対しても別にそれも言わないしっていう、うんうん、っていうこう感じの前提感って、要するにこう他の映画だとね、ブロックバックマンってとかもそうだけど、そのたまたま隣にいた人と思いが通じ合った結果、性別がまあ異性か同性かとか関係なしに、好き者同士で付き合う、違うというか、まあ恋が成就しましたっていう物語で、もちろん現実にないとは言わないんだけど、基本的には今の世の中で同性愛者の人たちが、なんかこう恋愛関係を結ぼうとすると、隣にいる人とか近くにいる人と結びつくんじゃなくて、まあ、なんかインターネットとかを介して、うん、知り合ったりとか、
まあ、確かにそうだよ、ね、
そうっていうのが普通なの、普通っていうか、まあ、基本だと思う。
下手したらだから異性愛者よりもさ、その出会いのコミュニティを発達してるじゃん、
うん、
そ
うですね、じゃあマッチングアプリって基本的に、そうそうそう、LGBT のとこからってい
う、ね、そうですね、うん、とかだから、そうだからなんかそういうこうなんて言うんだろう、同性愛者の人における恋愛の、
うん、
なんかそのまあ前提ってちょっとなんか、まあ、そういう前提のもとに、だから彼女に対してその思いを伝えて、その後にどうこうなるっていうゴールが基本的に設定、まあ、できない。
まあ中じゃねえ、エリー、うん、エリ
ー、あ、エリー、あ、エリー、あ、中
エリー、エリー、ね、
あれエリーが名前で、
エリー中、
エリー中、エリー本人から、そう考えるとめちゃくちゃ業の深い話、なんか
いやでも待って、うん、俺は思うんだけど、うん、最後に、うん、どうなるかわからないじゃんっていうことを言うね、セリフでね、うん、でやっぱ重要なのって味方をぶち壊していこうっていうのを、うんうん、中がセリフで言うね、なんか結構やっぱすごいいいシーンだなと思ったのが、
うん、
2人で
温泉みたいな、
違う、絵を描くシーンが、ね、一番いいと思った、交互に一つこう片方が描いた線に対して、その線の上に何か違う形のものを描いて、で相手が描いた線の上に何か形のものを重ねていくっていうので、最終的に風の中に舞ってる女神みたいなイラストになるんだけど、あれって結局なんかその一つの価値観っていうものの見方をどんどんぶち壊していこうっていうことじゃないですか、うんうん、って結局その一つのこの形に見えたものをこういう風な見方に、さらに私は上から書き換えればこういう風な形になるっていう風に言って、うんうん、あとの価値観を壊していこうっていう、変えていこうっていうことだと思っていて、うん、でやっぱラストって基本的に ものすごく世界が開かれる、チュウと、うん、アスターに対しては、うん、田舎町から出て行って片方は美術大学に行って、うん、で片方は、都心の、大学なんかな、うん、に行く。でその先でその正直多分 あの町の中では俺としてはね、うん、あの自分の共通の言葉で、うん、話せる相手がアスターだけだったから、うんうん、アスターに対してものすごい好意を持ってるけど、うん、もしかしたらその外側の世界に行ったら、うん、同じ言葉で話せる男性が出てきたりとかする可能性っていうのがあって、はいはい、って言った時に、うん、あ、私が彼女のことを好きだったのは同じ言葉で話せるから好きだっただけであって、うんうん、で異性として好きだったわけではないんだってことにもしかしたら気づくかもしれない。
異性っていうか、まあね、その恋愛
そう、ね、対象として、うん、あの見るあのことってことではなかったかもしれないっていうことに気づく可能性っていうのはあると思ってて、だからこそあのラストでの5年後に会おうっていうことだと思ってて、なんか、うん、やっぱあの疑似的に手紙を書いていく中で、うん、あのどんどん言葉が通じていって、で多分恋愛かどうかわからないけど好意を持ってるって段階でスタートして、ただでもポールっていう異性を間に返してやり取りを、恋愛の言葉をポールの恋愛の代筆をしていくっていうのは、恋愛の言葉を書かなきゃいけないから、うん、恋愛の言葉で書いていくうちに、あ、私が持ってるアスターに対する気になるって感じはもしかしたら恋愛なのかもしれないっていう風になっていく流れが結構この映画かなと思ってて、うん、だからなんかあの例えばすごい印象的だったのが、あのポールが我が彼女のことが好きなのでどれぐらい好きかっていうとっていうので、あのアスターに対する好きな気持ちを表現する言葉を言うのに対して、それの横で今度、チュウの方が、彼女の好きな、彼女のは5つの声を持ってるみたいな、まあ、いろんなあの話もできるしいろんな考え方も持ってるっていうようなことを、うん、まあ、知性の部分に関してかなりその声を持ってるみたいなことを、うん、好きな彼女の好きな部分っていうのを言葉にした時に、どんどんスラスラといくらでも彼女の好きな部分を言えてしまったあの瞬間に、多分あ、私が持ってる行為って今ポールの代筆で彼女に手紙書いてた、ちょっと気になってたアスターに書いてたけど、あ、うん、私のこれ好きって感情ってかなり明確に恋愛での好きだってことに気づいちゃうのがあのシーンだと思ってたから、
なるほど、
ね、そうそうそうそう、でなんかだからその上でこうやっぱ最後外にやっぱこう基本的に田舎町の中で同じ言葉で理解できる人たちが先生かアスターしかいないって状況の中で、他のもっと広い世界に行ったら多分結構やっぱね、田舎町でそんでやっぱレズビアンであることとかゲイであることってめちゃくちゃ大変だと思うから、それ自体は多分こう言えない感情として持ってるものっていうのは、多分それが多分都心に行けばもうちょっと許されるっていうか、あのゲイであることも普通に認められたりとかするコミュニティの中に入ってくとかっていう時に、あ、そっちではなかったって気づくこととかはあると思うし、なんかそういう話かなと思ってたかな。なんかだから結構明確に先にその恋愛としての行為があるって感じでは、うん、
でもここ結構さ重要でさ、うん、あのエリーは、うんうんうん、主人公のエリーはなんかそもそももう完全にあの何女性、自分がレズビアンだってことを自認してるか、うんうん、それともなんかまたそこは何、うんうん、曖昧な状態でちょっといいなって思ってた、うんうんうん、あのエスター
、エスター、
エスターじゃな
くてエスター出てきたってやばいから、
アスターが好きになっていたのが結構重要で、その、うん、なんだろう、後者だとすると、うん、そのなんだろう、普通にそのなんだろう、あの何コミュニティ恋愛もの、なんかその三角関係ラブコメものとして、うん、ポール、うんうんうん、ポールとの関係もさめちゃくちゃ良くなっちゃってるからさ、うんうんうん、その彼女が普通になんだろう、あの、まあ、女の子も好きかもしれないし、もしかしたら男も好きかもしれないみたいな状態だと、割とポールと逆にこれもうめちゃくちゃ通じ合っちゃってるじゃんっていうのが、うんうんうん、まあ、主に中盤、はい、初盤中盤以降あるから、うんうん、そっちのなんか可能性ってこう見てる側からしてもさ、え、なんかこれ普通にこの二人で付き合っちゃう流れとかも良くないとか、なんか正直思ったりするんだけど、やっぱそこにそのなんだろう、彼女の中でそこの線引き、うん、あのそれはなんだ、あの異性愛者が同性の人は、まあ、前提として好きにならないように、うん、なんかいやポールは別に好き、あの男だから好きにならないよってなってるのか否かって結構重要で、
ポールって、うん、でもなんだかんだ実はエリーと話は通じてない気もするんだよね、うんうん、だって 常にあの、うん、教えているのはエリーの方であって、だからあの場合だとこの知的なものっていうのをどんどん伝えていくわけだけど、うん、まあ確かにあのポールの方からも打ち返すことはあるんだけど、うん、基本的にはエリーの方から、うん、あのポールの方にどんどん行ってってっていうところだったから、
まあまあ、でもさやっぱそれもさ何まあ、 あのそれをそのまま捉えるのもどうかと思うけど、最初はねあの卓球もさなんかこう打ち返しが強すぎてラリーできなかったのが、うんうん、ラリーできていくようになるじゃん、うんうん、あれって、まあまあ、まあそのまま捉えちゃうとそのままこう2人の間でもこう対等な会話ができてますよ、うんうん、演出、うんうんまあ、だと思うから、
あとまあねあと、うん、あるのはさあの中は逆にこの人たちとは多分言葉が通じない、要はだからその、うん恋人の話 と、うん多分近所のショッピングモールの中にできたファストファッションの話とか、う
ん、ギャップ団とか、
うん、しかしない
17個ある そんなすごいのか
あと、まあ、インスタグラムの話とかしかしない、うん同い年の子たちやっぱ結構、うん、とは言葉が通じない、うん、で明確なのは多分その絵文字っていうのが結構重要だと思って、うん、結構あと今回見ててびっくりした、あ絵文字ってアメリカでも絵文字って言うんだと思った、
絵文字ムービーってありましたね、
絵文字
めっちゃ評価低いよね、
で他のキャラクターたちは絵文字使うんだけど、うん、中は絵文字使わない、うん、で絵文字の意味は分かんないっていうね、だからかもう明確にその今俺が中で言葉が違うって言ってるだわけじゃなくて、うん、だけじゃなくて本当に映画の中でも多分中、うんこいつらとは言葉違うなっていうか通じないな、それは中が中国人だから喋れないとかではなくて、明確にちょっとカルチャーとしての言葉は違うなって思ってると思うんだけど、って言った時にやっぱこうポールと出会う中 でポールは逆になんかそのそういう、 こう変にこじらせてるカルチャー的な自意識みたいなのが全くないから結構割とズケズケ話していける、
すぐ告白しちゃうしね、変態に君が好きなんだ、
そうやっぱ勢いでいける感じあるじゃないですか、でだからこそなんか彼と接しているうちに中自体もそれで変わっていってね、うん卒業する直前にやっぱりその最後の学芸会、まあ、学園祭のステージの上で発表した後に帰ろうとしている中をポールがみんなのその、うん、学芸会の学園祭の打ち上げのところに連れていくんだよね、で、うん、そこに行くことによって初めて中は多分4年間あなたに話しかけたかったけど、うん、一言も話しかけられなかったんだけど、うん、あなたのネイルすごいいいねっていう風にその時初めて中は、うん、今まで4年間同じ学校に行ったのに話したことないやつに、うん、そういう風に話しかけられるって、でそれは明らかにポールのおかげで、うん、ポールがあそこに無理やり引っ張っていく、うん、そのなんだ共通言語だからのコミュニケーションじゃなくて、もうちょっとこう、ノリでのコミュニケーションってやっぱあると思う、カルチャーでのコミュニケーションとノリでのコミュニケーションってあると思ってて、俺はノリでのコミュニケーションがあんま得意ではないんだけど、でなんかそのノリでのコミュニケーションの人っていうのがでもあそこでチューに接してくれるからこそ、チューはあそこでノリでのコミュニケーションの場にも入っていって、入っていったら割とそこで話せる自分っていうのを見つけることができるっていうのが結構重要、
だから超名コンビですよね、その
お互いの足りない部分っていうのは本当にな
んか口口こうね、何詩とかさ論理をこうこねくり回すエリーと、うん、
まあ、でも行動のエリーもそんな知識こじらせてないけどね、うん、多分僕らみたいな自意識、アート的な自意識のこじらせ方じゃなくて、逆にそれがないからこそみんなと話せないっていうところだと思うんだけど、
なんかそうで、でも俺もこの作業でもポールがいることってめちゃくちゃ大事だと思ってて、
ね、あれですよね、性格のいいウィル・ポルターみたいな
顔も似てんだよな顔も似てんだよでなんかやっぱまあ、俺の、まあ、結構なんかその性的思考っていうのはどっちかっていうとそのカルチャーの共通言語で通じる相手を見つける、ことが理解してくれる相手がいるっていうので、うん、この先見てたんだけど、うんうん、でそれで言うとラストさ、やっぱそのこの田舎の町からアスターはアスターで美術大学に行って、うん、で中は中でまあ、よりちゃんとした文学部とかなのかな、分かんないけど、うん、哲学科みたいなところが多分ちゃんとある大学に行く、うん、っていう選択肢をして町から出ていく2人で、私たちもしかしたら5年後また違う価値観になって会えて、でその時に初めて自分の本当にあなたが好きだったっていうことを確認できるかもねっていうので、うん、会おうっていう話をするのはいいと思うんだけど、うん、って言った時にじゃあこの田舎町っていう彼らが時間を過ごした田舎町での生き方自体は、うん、じゃあなんかやっぱそれってその二人だけは描いちゃうさ、なんかこういう方はあんまりしてないんだけどさ、こうやっぱ格好好きの東京的なものっていうかさ、都会的なものとその下にある田舎的なものみたいな感じになっちゃうと思うんだけど、でもあの中で田舎に残るで、まず中とアスターの別れを描いた後にその後何が描くかっていうと、やっぱラストのラストは中とポールの別れなんだよね。でポールは 大学行かないんだよ、うんうん、でポールは田舎町に残ってで生まれた町に残って、
うん、ソーセージを
自分 の, あの実家の店継ぐで店継ぐっていうのもいやいやじゃなくて、まあ、店の中でまあ自分でもやりたいことがあるしっていうの で、うん、俺は店継ぐよっていうで
めちゃめちゃ食うのが好きだから天職だよね
なんかやっぱあのでもちゃんとその田舎町っていうか地元に残る彼の生き方みたいなものをものすごいこう肯定した形であそこで描いてて、なんかだからあの私たちは都会に行くけど田舎に残るあいつらみたいなことではなくて、彼は彼で彼の人生をそこで生きるし、で中は中であの都会に行くはまた別の生き方をしていくっていう。で俺なんならいや別にそれ描写されてないし、正直あのアスターとの関係においてはちゃんと恋愛的なものって描かれてるけど、正直中とポールの関係に関しては限りなく恋愛的なものってほぼほぼないから、うんうんうん、これは俺の妄想でしかないけど、うん、5年後とかにもう一回卒業して街に戻ってきた時に、うん、もしかしたらポールのことを異性として見れるようになって、異性っていうかその恋愛対象として見れるようになってる可能性も全然あるよなって感じを俺は知って見てたの。っていうのはやっぱラストがその、2人で
映画の監督だったからね。
そう、
あれ何の映画なの、ちなみに。
わかんない。
あれ俺多分ない映画
だと思う。あれないっす。わかんないけどね。
アスタとポールが2人でテレビ映画を見てて、でなんかその列車の中に女性がいて、でまあ、別れ際なんでね、うん、で列車が動き出してその別れようとするその列車が動いていってしまうのに対して、あの君のことが好きだったみたいなことを、うん、愛の告白を列車に追いかけながらするっていうのを見ながら、あーダセーやみたいなことを、
まあね、チンプだっていう、
これ追いかけてくるこの男もバカだし、でこれ追いかけさせてる女もバカだわ、これ
追いかけられて泣く女
女もバカだねみたいな。でだからその恋愛的なものに対して基本的にあのバカだなって算数なんだけど、はい、でラストが結局それと同じになるんでね、はい、あの列車に乗って街から出ていく中の窓から、の電車の窓をからこうポールがこう追っかけてずっと線路沿いにバーって走っていくって終わり方で、だからあれってその結局中がバカにした、まあ、してた恋愛映画のシチュエーションと最後ラスト同じになるんだけど、でもしかしたら5年後戻ってきて、あのアスターに対する気持ちが何だったのか、自分に対してポールに対する気持ちが何だったのかっていうのが分かって戻ってきた時に、もしかしたら中はポールを描く選ぶって可能性も、まあこれはかなり妄想なんだけど、なくはないなとか思って見てて、だからこそなんかこう最後の物語、うん、映画自体が開かれていく感覚って、うんうんうん、なんかその何か明確に中の中でこれが正しいってことが自分の中でこれだってことは分かったわけじゃなくて、でも自分がこうかもしれないっていう、こういう自分かもしれないっていう可能性の手がかり自体はかなり広がって終わるよねっていう終わり方で、うんうんうん、っていう意味で、でもなんかだからでも田舎の結局ポールの地元に残る生き方もかなり肯定されて描かれてるっていうのはかなりいいと思ってた、う
ん、お母さんからなんか叩かれてなかったっけ、なんかそうレシピ変えるなんてあのゲイであることはいいのよみたいに言うけどさ、レシピ変えるって言ったらそれはダメだって
バカ言うんじゃない
いやだからさ、すごいあの一昨年だっけ、あの君の名前で僕を呼んでと結構こうすげえ高対象にある映画だなと思って、うんうん、僕あの映画本当大嫌いなんだけど
君の名前僕よ
りだってあれってあの本当に主人公たち以外の、生活とかって全く本当にそのなんて言うんだろう、愛情を持って描かれてないし、
神々だったみたいな、ね、
しかも
現地妻みたいなね、
彼女ってしかもあのこの映画、ハーフ・オブ・イットの方って結構僕も高校の時からさ、カミュとかさ、サルトルとか超読んでたからさ、すごいわかるし、大学も哲学科入ってたから、なんて言うんだろう、レポートとか書くときに自分の言葉以上ので背伸びして書きたくなっちゃうわけですよ。だから、まあ、例えばさ、これは形而上学的なとかさ、そういう文言を使いたくなってくれる、使いたくなっちゃうわけだけど、でこの映画ってちゃんと先生とかがでもお前その背伸びしてるよねっていうところでちゃんといさめてくれるっていうところがあって、そこがすごいいいと思うんだけど、君の名前で僕を呼んでの場合はそれが全くなしで、ただのインテリの中のなんかすげえ背伸びしてなんか超カッコつけて、でしかもお母さんもインテリで、しかもお母さんっていうのはバブミだけの存在であって、
迎えに来てくれるんです
。そうそう、しかもちょっといい感じになってた女の子は自分から本あげて、この詩人読んでみなよ、多分いいからとか言ってこう最悪じゃないんだって
通にやり捨てみたいな
そうそうそうやり捨てみたいなことして、しかもこの詩人いいからって知識を一方的に供与した上で、でその子はまずそこ あの町でさ、多分そこからずっと暮らしていくのにさ、そのことなんて何ざ考えもしてないのにさ、あのポールの場合はでもこういう本も読んでみなよっていう、うんうん、ところであったから、なんて言うんだろう、そのなんかさ、インテリ的なものへのなんか背伸びしてるけど、でもその背伸びって痛いよねっていうところをちゃんと描いてたと思うんだけど、うん、だからそこがすごいよ、あの背伸びって大変だよねっていうところが描けてたから、それはすごいいいなと思いました。なんか
そのポールで出してチューがさ、うん、あのあチューがあ違うポールか、愛するってことはその愛する人のために努力することだろうっていうことを言うんだけど、うんうん、それって、まあ、図式に当てはめちゃうとさ、うん、でもチューとアスターは同じ言葉で喋ってるのに、うん、ポールは同じ言葉で喋れてないんだけどさ、うん、その同じ言葉で喋れないけど、彼女たちが何話してるか、うん、彼女が何を好きかっていうことを理解しようと努力するのが、うん、あの愛するってことだよっていうのを、うん、まあ、ポールは言ってて、なんか 100% でそれがいいとも思わないんだけど、なんかでも そこで言うのってさ、結局あの努力することが大事でしょって、ちょっと結構なんかやっぱ彼がね、アメフト部だって大会行けなくなってなって、なんか結構街中にしたけど、その前提としてさ、あの努力することが大事でしょの前にさ、理解しようと努力することって大事でしょっていうことだと思うので、うん、なんかだからその自分は読んでもうあんまり分からないと、面白さが分からないと思った本だったとしても、好きな人もそれを分かろうと思って努力することは大事でしょ、うんうん、でだからポールっていう人物は最後まで別にそのじゃあリューウェンダースだっけ出てきたやから、
ね、うん、
リューウェンダースとかさ、なんかそこら辺とかってさ、うんうん、あの別にチャップリンとかなんか面白そうに見せたけど、
うん、まあ分かりやすいからね、
チャップリン面白そうに見せたけど、だから理解はしないかもしれないけど、うん、でも理解しようと努力することはずっとしてて、それはあの、うん、映画見ることとか小説を読むこととかもそうだし、うんうん、で中に対して でもポールは理解しようっていう姿勢ではずっといたんで、
う
ん、
そうね、
あの言葉は通じないけど、うん、でも理解しようっていう姿勢ではいて、うん、でだからポールってキャラクターに好感が持てるし、
ねえ、頑張ってサルトル読むのとか本当偉いと思うよ、本当
によく読むよね、うん、あのいや俺結構だから今回の映画ってあの、まあ、いわゆる簡単に言えば三角関係を描く映画だし、うんうん、恋愛以外においては多分すごく代筆ものみたいな、ね、うんうん、感じ、
まあ、ラストレターなんてありました
けど、ね、まあ、ユーガットメールとかありましたけど、
背景、戸坂京志郎様背景何とか
あったのとりあえずね、お前の人生は
急に出すね、トヨエツはもうちょっとなんかもうちょっといじってからトヨエツが出てくるからショックがあるわけ、
知らなかったんでプレゼントだ
ー、大質問ってあると思うんですけど、まあ、だからそのプロットとしては、まあ、結構あるプロットだと思うんですね、うん、でなんだけどその結構その、まあ、僕最初にちょっともう一回あの三宅裕司さんの本とか読み返したんで、あの、ね、思ったんですけど、こう、まあ、こういうプロットだったら多分主人公が、エリーだとしたら、うん、多分ポールってもうちょっと明確に敵対者としてやっぱ設定されると思うし、
うんうん、まあ、恋敵っていう
恋敵として、うん、でまあポールが仮にそうじゃないんだとしたら、うん、あの地元の土建屋のなんかあのが、うん、息子あいつとかがもっとちゃんと敵対者になったりと
か、あいつねなんかさ 2,3 回出てくるからさ、たまになんか、うん、あれ取れた、ああこいつか、
なんか土建屋の相手さ、なんかこういわゆるジョックス的なポジションだけどさ、うん、なんか最後の最後まで嫌なやつじゃ な,、う
ん、
ない、
別にそんな嫌なやつでも僕、ね、なそのまあたまたままあ、この物語上はちょっとああなっちゃうけど、う
ん、あれもあれでちょっとなんかバカに描きすぎだと思うけ
ど、ね、だから愛しい感じあったよ、
うん、なんかとか
トロノー、
トロノ
ーいたり、
トロノーっての結構インテリっぽい名付けだと思うけど、
そういうこう適当じゃなくなんかね、明確にあの設定されてそいつと、どう向き合って、うん、最終的にその、うん、アスタ、うん、を、とその恋仲になるかならないか、うんうん、要するにこう恋愛物におけるゴールって基本的にはその、相手恋のする対象である相手と恋仲になるかならないかっていうのが多分ゴール設定になると思うんだけど、うんうん、この映画って基本的にそうなるかならないかってゴール設定されてない、う
ん、だって最初にさあのこれは、うん、恋愛映画じゃないです、
ディファレントカインドオブラブストーリーって言って、うん、あの要するに恋愛映画じゃないよって言ってるんだけど、うん、もう本当にその通りで、うん、その恋愛関係になるかならないかが全くゴール設定されてなくて、うん、じゃあ何なのかっていうそのやっぱ、他人に対してどれだけ歩み寄っていくかとか、うん、その理解していくかとか、うん、でもう一個自己開示をどれぐらいして、 こう行くかとか、なんかそういうこう割とまあ普遍的な話にやっぱ落ち着いていくので、だから僕はあの、まあ、繰り返しますけど、あのエリーは結構手前で自分同性者だって前提で、うんうん、あの話してると思って見てたから、うんうん、あのその前提でいくとやっぱ別にポールとはそもそもこういう仲にならない、うんうん、あ、まあ、あのあれですね、あの温泉入るシーンで、うん、あの彼女、はいはいはい、アスターから あなたは男子の話をしないから新鮮だって言われたりとかするんだけど、うんうん、あと彼女が服を脱いだ時に思わず後ろ向いちゃうとか、うんうん、これ広葉樹かなみたいな、うん、あの辺とか見てると、まあ、その本当に別にどっちか分からんっていうスタンスだと、わざわざその彼女の裸に対してドキッとするとか、男子の話をしないっていうことについての指摘が入ったりとかって、うんうん、あれ結構ドキッとする指摘だと思うんですよね。やっぱその男子の話しないのってやっぱ興味がないからだし、うん、まあ、もちろんその高校生ぐらいだったらまだ男子の話しない程度にしか興味の恋愛に興味がない人って、まあ、いないとは言わないけど、基本的にはまあね、人並み程度には性欲とかあるわけだから、そのなんていうの、そういうその程度にはやっぱある程度確定してるもんだと思うんですよ、うん、性的思考ってね、っていうのがあるから、まあ、僕は結構そう思って見てたんですけど、まあまあ、だとしてもあんまなんかそこのそのLGBT だからこうみたいな風に、うん、あの話を持っていかないで、その各々の、あのだからそのポールとは文化的には別にその話が合うわけじゃないけど、うん、でも別にそういうのなくてもあの通じ合えるっていうか、そのもっとよりこうフラットに、うん、あの理解し合える関係でも築けるし、うん、なんかこう文化レベルとか知能レベルみたいなのがもうより近い相手に対しての好意とかも思つけど、だからといってなんか
恋愛対象では、うん、決してなりえないみたいな、
なりえない、うん、まあ、うん、とかなんかそういうこう結構こう普通の LGBT 映画だとその彼女と付き合える付き合えないっていうのの辛さみたいなのがメインになったりとか、うん、あるいは差別されるとかっていうことが メインになるんだけど、この映画だと、まあ、そもそも主人公が別にカミングアウトもしてなければ、アウティングもされてない、要するにこう誰かからあいつレズなんじゃねえのって言われるみたいな、あの同性愛者で、ね、男の子主人公だと結構あいつこうなんじゃねえのみたいな描写とか結構入るし、うん、今年見たヒズとかでもそういう描写あったけど、この映画ないんですよそれが、うん、確かに彼女が同性愛者であることっていうのがあの完全にあの秘匿されている状態で話が進行している、まあ、あの前提として彼女が同性愛者だとしてね、うん、したらあの完全に彼女が別にそれそもそも外に漏らすつもりもないし、今のところは誰にも言ってない、うん、っていう状態で進行しているから、それが前提として何か それについてのドラマチックな展開っていうのが用意されているわけじゃなくて、もうちょい普遍的なアイデンティティだったりとか人と人が関わることだったりとか、誰かが誰かを好きだと思ったからって別にそれが必ずしもそのハッピーな結末に向かうわけじゃないことだったりとか、うん、なんかそういうこうなんか人間関係自体の結構こう面白さっていうか、うん、みたいな部分を結構抽出してるなと思って、
でも個人的にはでもまだ10代って多分自分のセクシャリティとかって多分分かんないと思うんですよ、多分50になって気づく人とかもいると思うし、
そうはいるいる、
うん、しだからなんかこういろんなその対外的なあの男たるものこうあれとか女の子たるものこうあれみたいなところでまずいからそこからの気づき、自分の行為に自分の自己自身に対する気づきみたいなのが多分経験積まれていく中で多分自分のセクシャリティとして形作られていくんだと思うんだけど、この映画ってだからその気づきをどう得るかっていう話だったと思うから、そのさっき山田くんが言ってたみたいにそのあこういう人私好きかもっていうのの蓄積がどんどん溜まってって最終的にあの自分のセクシャリティ決まるっていう感じかなと思ったから、
先行して男の子の話しないっていうのも、うん、本当に純粋に、うん、そういえば興味なかったってことかもしれないし、うん、で裸に向こうはそのあの下着になった時にわってそれを目を背けちゃうのもそういう性的自認が最初にあるからそうするわけじゃなくて、反応としてそうしちゃってした後にあなんで今ドキッとしたんだろうと思うとかっていうそっちだと思うから、あとまあさらに言うとやっぱアセクシャルって可能性もあるから、その全く性欲がないっていう可能性、性欲というかまあそのっていうのも 俺もそれは分かんないんだけど、感覚性分かんないけど、でもアセクシャルっていうのもあるから、なんか正直そのどっちかの性欲があるっていう前、やっぱそれってでも結構難しいところでさ、やっぱ少女漫画原作とかっていうのもやっぱり基本的にやっぱり異性が好きっていう前提のもとに作られてるものだったりするしさ、だからまあそれって結構実はこう物語作っていく上でちょっとそれ配慮しちゃうと、もしかすると物語成立しなくなるってことになるかもしれないんだけど、なんか前提としてレズビアンだからこうだよねとか、こうゲイだからこうだよねとか、で異性愛者だからこうだよねって前提のもとで恋愛映画ってやっぱりそこで進むじゃないですか。でもなんかそもそも の, なんかでもその設定自体が結構なんか どうかなって、だからなんかその意味で今作ってその設定をかなりぼやかしてて、ただ単純に人として好きになっていくっていうことから、えでもこの人に対する好きって何なんだろうっていうのの掘り下げだから結構誠実な気がして、だからやっぱこう愛は片割れを探すっていうのを最初に提示した後に、最後愛はややこしいものだって言って終わるのって、まだそれって結局彼女にとっては愛っていうのが何か、いわゆるその誰か特別な誰かを愛するっていう意味での愛っていうものが、片割れを探すっていう特別な誰か、自分にとっての対になるような誰かを見つけるっていう意味での愛っていうのは、正直今の私にとってはややこしいものだっていう意味での俺ややこしいだと思ってて、でもそれややこしいっていうのが悪い意味じゃなくて、それだけまだ無限の自分が変わる可能性っていうのはこれだけ開かれてるっていうことだと思う。
難しいね、なんかさ、何創作物とはいえさ、なんかその 人間のさ、なんか性的思考をこうなんか推測するのってなんかすげえあんまね、決して褒められた行為ではないと思うけど、なんか どうなんだろうね、なんかそのマジでどうとでも、そういうなんかその、もっとなんか俯瞰した見方でもう、いやどうとでもなり得るじゃんっていう意味での難しさかもしれないし、いやあの同性愛者としてあのこの街で生きるのはちょっと面倒くさいかもしれないけど、もうちょっと実用的な、なんか手触りのある感じで、でも都会に行ったらもうちょっとなんかあの女性との恋愛とかもなんか手軽にできるようになるんじゃないかっていう意味でのなんか実用的な意味でのその半身を探しやすいっていうなんか意味での愛の難しさって彼女を捉えてるような感じすらもあるんだよ。
なんか個人的にはあのセックスの匂いが全然しなかったから、どちら多分やっぱさ18とかあの1個ぐらいの映画でさ、例えばさあのホームパーティーの時にセックスするかしないかとかってさ結構あるじゃないですか、はいはい、
ホームパーティーのシーン一瞬で終わるからね。
そう
俺なんかあっスワホームパーティーシーンだって言ったら
もう帰るもうね、あの扉開けたらね、
うん、帰るぞ、ゲロ吐いて
しかもさポールの家にさ泊まるところとかももっとさ多分、
まあ、青春映画ね、サッカーならなんか、待ってましたっつってこう筆が進むはずの場所なんだけど、
しその なんて言うんだろう、性的なところが匂うところってもっといっぱいあると思うんだけど、この映画って性的なものっていうよりはどちらかというとその恋愛に対して好きっていう感情だけをこう抽出してこう煮詰めたような映画だったから、だから多分アセクシャルの好きにも適応できると思うし、いろんな好きに多分適用できるように多分チューニングしてるんじゃないかなとは。
でもなんか 俺個人としてはなんか最初レイトさんが言ってたみたいになんかやっぱそのエリーぐらいのさなんかいろいろ物事を考えてる人だと、なんかその決定はしてないけどなんか漠然と自分はなんかまあ、あの女の子が好きなのかなっていうのが、なんか大まかにこうなんか方向は決まってる人なんじゃないかなっていうのは一応なんとなく思うけど、ね、
なんかねそうすごいこう
潜在意識でどうとかよくわかんないけど
恋愛自体に興味があるかっていうのはなんか結構こうポールってキャラクター自体はものすごく恋愛自体にはすごい興味があって、で恋愛っていうのはこうでなくちゃっていうのが多分先行してあるんだ、例えばその向こうがなんかこの別れ際にはキスしなきゃとか、多分手繋がなきゃとかっていうのは多分最初のデートの時って多分そういうことだと思うんだけど、それに対してチューがいやだそうじゃねえだろっていうちゃんとあのなんでキスしたの、いやなんかキスして
ほしい
そうな表情してたからみたいな、
あれ結構危険な人だよね
マジでって言ってたんだけど、だからもこう教育って言い方すると良くないけど、なんかそれに対してこうチューが、てかそこで関わっていることによってポールはもうちょっとそこら辺学んでいくっていうか、あなんかそのいわゆる恋愛っぽいことをするっていうことが相手に対してじゃなくて、なんかその理解した上でこう接していくってことが、あの大事だってことはなんかちょっと理解していくっていうのは結構なんかなんかこうポールの伸びしろがすごい今回やっぱりあっていいんですけど、
いやでもあそこのさなんかあのポールが会議にキスしちゃったっていうところですげえなんか良くて、やっぱあそこでなんかその2人なんかどっちでもそんなに実際に恋愛するってなるとずっとなんかこう論理だけでもダメだろうし、どっかでなんかまあ、まあその 一線をこう、うん、何暴力的に超えなきゃいけない瞬間で出てくると思って、うん、それがなんかあの二人のバランスだからこそ成り立ってるんだなっていうのがめちゃくちゃ良くて、
まあ、別にアスターがそのすごく嫌がってたんだったら、うん、あの人と付き合わないと思ったりもする、うん、あのそうね、なるほど、あの結構僕そんなにこうその解釈の割れる映画と思ってなかったけど、うん、まあ確かにでもそっかってなんか俺割と断定的に見ちゃってた部分があったから、うんうんうんなんだけど、だからその僕この映画がそのアスターじゃないごめん、エリーが、うんうんまあ、基本的には、まあ、あのもちろんその性的思考ってある程度変わったりするというのもあるし、うんうん、すみません30超えて結婚してから、俺あ実は自分同性愛者なんじゃないかってなる人とかも、うんうんまあ、全然話としては聞くし、まあ、逆に全然もう10歳とか11歳とかの時点でもう全然男の人の方が好きだなとか女の人が好きだなとかなる人もいると思うけど、なんだけどそのこれ同性愛者としてのエリーちゃんの話だとすると、うん、あの基本あの、ポールっていう人、うん、要するに男性、ねうん、を、なんかこう藁人形にして、うんアスターと文通し疑似、うん、的な恋愛を行うことができるっていうことを彼女があのいやまだ早いあのまだ直接会うの早いとかっていうのってやっぱあの時間を引き延ばしたいからって言ってたと思うんだけど、うん、それって要するにこう彼女が本来だったら多分できないやり取り、うん、その恋愛手前のドキドキするやり取りみたいなのとかって、うん、その単純に女性同士で普通に私たち友達だよねって言って始まるやり取りではやっぱないし、うんやろうと思ってもできないから、うん、だからって考えるとちょっとそういうこう男性であるから結構前提としてもそもそも別に何かその特別な何もしなくても、うん恋愛関係になるかならないかの、うん、やり取りができるっていうところと、うん、それがやっぱできない代わりにでもその自分が、ね、男性というなんかペルソナみたいなのを一個まとうとそれができちゃうし、うんうん、なんならどんなカップルよりうまく私たち行ってるよねっていう関係性になるけど、うんうんうん、でも実際にじゃあやり取りした相手本当は女性でしたってなった時にアスターがまあ分かんないけどそれもこの後変わるかもしれないけどそれも現時点ではいやこの子と恋愛関係になることはないっていう風になるみたいなのはなんか難しいけど結構その恋愛者としてのその切なさっていうかなんていうんだろうな一個こうそういう同性愛的なものをドラマの中に入れることによってなんかこうあんまり今まで他のドラマで見たことない感じの人間関係やなっていうなとは思うんですけど、うんうん、
多分アスタのないとは言ってんだよ今の私では無理っていうね、うん、だから5年後に会おうっていうふうに、うん、今の私で無理って言わないで今の私ではっていうところで多分、うん、アスター自身の中でもだから結構多分ね、うん、
その前に私は強くないしってまだ強くないしこれから強くなるからって言ってるから、うん、そのまだ自分に対してまだフラットというか何か自分のあのに対して、うんうん、決定する前なんだよねまだアスターって最後の段階の時点でも、うんうん、だから、
うん、でなんか結構やっぱ今作って実はでも俺は結構解釈が悪いと思ってて、っていうのはやっぱ誰に感情移入してみるかでも結構違う気はしてて、うん、なんか特に俺まあ、俺はやっぱりポールとかね感じるようにしてみるけど、うんまあ、アスターって感情移入してみると、うん、アスターにある選択肢って、うん、田舎の土建屋の息子と結婚していわゆる田舎の中でのでも幸せな生活を得るのか、うん、でも生活は安定しないかもしれないけど、うん、自分が興味あることをよりこう深めるためにアートスクールに行くかの2択っていうのがあるときにやっぱりこうあそこでその2曲っていうのがさ土建屋の息子とやっぱりこうもう片方の方にポールであり、うん、でポールはでも結局その彼女の感性の方を褒めてくれるわけでねカッコ好きのポールだけどカッコ好きで結局中だけどって言った時にその彼女っていうのがだからその最後ポールの初段が実は中でしたって分かった時に、うんうん、中と話すことっていうのがなんか同時に同性と付き合うっていうことでもあるし異性と同性と付き合うって中って同性と付き合う可能性でもあるし、うん土建屋の息子っていう、まあ、異性と付き合うっていう可能性の2つでもあって、うんうんうん、でなんかいわゆる多分土建屋の息子と付き合う、まあ、結婚するってことは普通の幸せなんだよね、うんうん、でも やっぱ最初にチュー、まあ、チューとあのアスダが壁に絵を描くとか何を言ってるかって、どんどん価値観自体をぶっ壊していこうぜっていうことを言って、うん、だからどんどん価値観自体を変えて新しい自分になっていこうっていうことはあそこで言うんでね、うんうん、だからなんか それの意味であそこでアスダから見た時にチューが、私と付き合うか恋人関係になるっていう可能性も提示するっていうことは、格好好きでそのいわゆる普通の幸せっていうところからさらにその価値観自体の広がる可能性自体を提示することでもあると思うから、そうなんかそれはすごいなんかその対比の部分でもいいなと思う。なんかすごい
なんか俺なんだろう、そっか、いや、全然なんだろうな、こういやこうセクシャリティの話って難しいよね、うん、いやなんかこうさ、いやもう絶対こうって言えるものってないじゃん、ね、うんうんうん、こんだけ来るとさ、うん、LGBT って言ったら LGBTQ って言った時にもう決まってないですって言った人もいっぱいいるし、う
ん
う
ん、クイアってなんだっけ、その他みたいな、
クイアはあの全体 LGBT 的な人をまあ総称して
くる、もともと差別用
語プラスもつくよね、 LGBTQ プラス、
まあもうほっと他にも山ほどいっぱいあるから、あるあのアルファベット並べてた金英みたいな、うん、A から Z まであるだろう、
なんかタイだとさ組み合わせによってなんか36個ぐらいあるんだよ、
ね、あそう、なんかもう
自分はトランスジェンダーだけど向こうはなんかストレートな女性が好きな元男みたいな、うん、なんか
性的指向 と、自分自身の性自認 の、うん、あの差みたいな、まあ、めっちゃバリエーションあるけど、そうなんか何をとしたか忘れちゃった、うん、こうそうね、いやだからこうフィクションの物語のこの映画とかの中で、うん、そういうふうにこう性自認とかがこう開かれている、うん、だからそれが可能性の一つとして開かれているっていうのって、うん、まあ、すごく素敵なことだと思うし、ある種フィクションとして描く上ですごい希望のあるものとも思うんだけどさ、でもなんかこう別にそこに関しては開かれてなくてもいいというか、かいい感じにするのね。
その こいつは何どっちだみたいなのが決まって、キャラクターとして決まっててもいいってこと？
うん、それ映画として描くときにいいと思う、それとも実際に
ってこと？どっちもそうっすね。どっちも映画の中で別に描く上でも別に現実においても、う
ん、ああどういうこと、ああそんなに第三者から無駄になんかやっていっても、あの何違う可能性もあるよねっていう
こと言う、って結構それはそれで残酷だと思うんですよ、ね、この
あ逆に何あの何、いやあなただってゲイの可能性あるんですよっていうのって、逆を返せばあなただってなんか異性愛者っていう、まあ、かっこつきの正常だって可能性もある、
そうあるよっていうのってそのちょっと残酷だったりもすると思うんですよね。
俺さそれすげえ気になったんだけどさ、例えばなんだけど、うん、今作のなんだっけ、ハーフオブイットで、うんうん、なんかそのアリスじゃねえや、エリーが最終的になんか分かんないけど、うん、あのポールとすごいうまくいっちゃって、やっぱポール好きかもって、その異性愛として決着するエンドっていうか展開とかも俺なんか微妙に妄想したの、うん、なんか、あなんかポールといい感じだなみたいなんだけど、うん、なんかさ映画においてそういう展開ってあんのかな、なんかその同性愛者だとマイノリティだと思ってた人がそのなんか本当に自分の心からあのなんか異性愛っていうなんかマジョリティ側の価値観にたどり着いて、あよかった、あこういう幸せ、
それは
多分いや描いちゃった、
いやダメとかじゃなくて、
ダメとかじゃないけど、
そのレベルにまだ達してないと思う、うん、その前段階であるやっぱり男性は女性のことを好きになるべきだし、女性は男性のことを好きになるべきだって価値観自体はかなり根強くはあるから、
うんうん、そうだからなんかその作品を描いてしまうっていうこと自体によってさ、うん、なんかその価値観のなんかその反転と自由さってめちゃくちゃ、
うん、だからまだねそもそもその段階に行ってないよ、うん、あのだって今のフィクションはだってそもそもやっぱり男性と結婚することが幸せだっていう前提がやっぱり基本的にフィクションの中にはやっぱ大きくはあると思うから、うん、なんかやっぱ今回その開かれた可能性があるっていうの前段階ってやっぱりその土建屋の息子と結婚するっていうかなりマッチョな形での幸せっていうのがやっぱ提示されてるからこそ、なんかそうじゃない形の幸せがあるよっていう、それはセクシャリティも含めてね、うん、それはそのっていう可能幸せの可能性を提示することっていうのはなんか今の段階では、
なるほど、ね、
そう
だ、確かに今のさ多分なんかハリウッドとかの段階ってさ、うんうん、まだその何あのまああの旧来的なあの男は女、うん、女は男でなんか白人がメインキャラクターでいて、あのサブにアジア人や黒人がいますっていう、うん、いうのから一個先のあの何あの LGBT もいるし、
あるあ
の黒人たくさん出してもいいし、アジア人が主役だっていいんだよが今をあのスタンダードにしていこうね段階だから、うんうん、またさらにそれに対する超広がりありますよオルタナティブを出すのはちょっとまだ早いぞっていう、
言っちゃうとそうなんだけど、うん、っていうかなんかその 幸せの可能性って今まで提示、今までそのフィクションだったりとかいろんなところで当たり前の幸せとして提示されていた、それはもう全く意識してないところでそれが幸せだよねってみんなが思ってた幸せっていうのって、いやなんか割とそのみんなが幸せだと思う幸せに当てはまらない人っていくらでもいたと思うし、てかなんかそうじゃない幸せ、てかなんかそもそもそれが幸せっていう価値観から一回離れてみた方がよくねっていうのは多分今やっと その段階だとは思うから。
なるほど、ね、でも確かにそれ考えちゃうとさ、なんかいや現実に何その何あのエリーみたいな人がいて、うん、なんか彼女が、まあ、分かんない、うん、結局、まあ、ポールと、うん、あの付き合いましたっつったらなんか、うん、あそれはおめでとうみたいに なるだろうけど、うん、やっぱああやって、まあね、ネットフリックスとかでみんなが見るなんか作品として今の現状でその、うん、何結論になっちゃって、まあ、そういう逆の、あの開かれた価値観に気づくっていうのもありだよねっていうのはまだ早いみたいな感じっていうのは確かにあるなっていうの、うん、
でそうで、まあ、さっきの、うん、2ヶ月間で一応最後に言うんですけど、うん、あの、うんあのまあ、要は、同性愛者であるってある程度認識している、ただ、まあうんまあ、エリーが完全に同性愛者かどうかそんなの分かりこないけど、うんまあ、少なくとも、まあ、劇中リアクションとかをその冒頭からアスターのこと見てたりとかなんとかっていうところも含めて、まあ、それをその女性が女性全般が恋愛対象になっているのか、アスターが特別だったのかっていうのってもまあそのこの劇中でも若い子ない
けど、それはまあ見た人によって、
うん、分かんないけど、まあまあ、とりあえずその、同性愛者である人に対して、まあ、そうは言っても異性愛者になる可能性もあるよねっていうのって綺麗だけど結構きつい一言。
まあまあまあ、
でもそれってレイトさんがそもそもこの映画同性愛者のっていう前提で見てたから、うん、やっぱ自分の性自認が私が好きなのが女性だけど女性だっていう風になってる人であれば、うん、それが確定してるのであればそれでいいと思うけど、なんか自分の中で結局例えばこう普通にこう話しててあなんかいや男性と話し男友達と話してて好きにあ楽しいしなんか好きになったりもするけど、でもこの女性に対しても女友達に対してもなんかすごい何か恋愛的な感情を抱くこともあるなって言った時に、うん、じゃあ私の性自認って何なのっていうのをかなりやっぱこうそれがあ私はこれなんだって分かった段階で名前をつけるっていうのはすごい大事なことだと思うけど、うん、まだ分からない状態の時にこうだっていうふうに多分それがどうなのかって考えていく、自分の性自認がどうなのか、うん、性自認って言わなくてもいいんだけど、うん、結局自分に対してで今回性自認の話もないと思ってて、うんあのうん、などういう人が自分にとっての大事なものになるのかっていうのを探っていく話だと思ってて、うんはい、で正直、うん、そこの思考っていうのはあのそれは自分が異性愛者だとか同性愛者だとかじゃなくて、はい、誰が大事かどういう人が大事かって思うことって、うんうんうん、多分それはあの誰かから名付けられることとかじゃなくて、うん、それに関して悩み続けるってことは、うん、それはどかっこつきで同性愛者だろうが異性愛者だとか関係なく多分結局実はみんな意識的にやっていかなきゃいけないことで、うん、でもそれをやっていくことが大変なのは分かるんだけど、うんうん、でもなんか本来やっぱ生きるってそういうことだとは思うから、うん、
あれだよね、この映画を見て多分同性愛者の人って多分この映画で傷つく人って多分少ないと思うんですよ、うんうんうん、あのその自分の性自認からして、うん、その例えばあのこの映画ってこのすべきってものに対しては常にノーを突きつけてるじゃないですか、うんうん、あの女の子はこうじゃなきゃいけないっていうところに対してはあの常にすべきではなくて自分がしたいっていう欲望に基づいてやってるから、うんうん、あの例えばこの映画を、まあ、ちょっと僕全然わかんないけどもしかしてその傷つくかもしれないけど例えばゲイの男の子が見て、うん、あでもこういうこの劇中の女の子が女の子を好きになるんだから僕だって男の子を好きになっちゃいいんだっていう多分そのエンパワーメントにはなると思うんだけど、逆に僕はゲイだからゲイ絶対男の子を好きになんなきゃいけないっていう、うん、そういう気持ちには多分なりづらい映画だと思うから、その点で開かれててすごいいいかなと思うんだけど、
なんか誰が好きになる、うん、その人だから好きになるっていう可能性の好きはこの作品はいくらでも広げてるけど、うんうん、なんかむしろ逆に こうだから好きになるっていう制限自体はかなりない作り方をしてるから、それはなんかだからすごい誠実な気は、
だから、うん、英語で言うとさ、should がない、あの、うんうん、あのすべきが should がなくて will で構成されてる映画だから、うんうん、あのそこに should、 あの多分世の中で多分傷ついてるのって should でみんな、うんうん、こうすべきっていうところで多分傷ついてると思うから、 そこがないっていうのはすごいあの開かれてる映画だと思いますけど、
いやこれ僕あの最初のさ、あのちょっとその主の話からめちゃくちゃ広げちゃうけど、なんか最初の一番最初のアニメーションのところで、あの自分の半身を探してるんだっていう話が出るじゃないですか、これあそこの段階でちょっとあって思ったのが、なんかその僕の大好きな、本でなんかあのアーサー・C・クラークの宇宙のランデブーっていう SF 小説があるんですけど、それだとなんかそのちょっと近未来でなんかその何ペア、今ってなんかペアじゃないですか、その、うん、自分のパートナーを見つける、うん、じゃなくて3人でなんか1つのペア、うん、ペアっていうの3ペア、うん、3ペアって言わねえか、トリオ、うん、みたいな感じでその恋愛とか生活を営むのがなんか割とスタンダードとされてる近未来みたいな話になってて、だからまあ言うたら 3P みたいな感じで恋愛が成り立ってるっていうなんかその前提の、別にそれがメイン あのストーリーじゃないんですけど、
設定としてと
か、そう、まあその1個の設定としてあって、なんかそのなんかなんだろう、これもさ三角関係の話だからさ、まあ、超もうそのあの政治人とかさらに飛ばしたところに行っちゃうと、なんかこれ3人でなんかうまくやっていけんじゃねえかなみたいな、なんかそのまあ極論としてね、
ヒッピーってそう、
ね、ああそうそうそう、だからアーサー・シー・クラークもなんかめっちゃ早くなんかその何同性愛だったりとか、そういうなんかもうすげえ未来的 なんかその価値観みたいなのを見出してた人らしくて、
まあ幼年期の終わりがそういう話だからね、
なんかそのだから最初のなんかそのハーフオブイットを見つけようみたいなのを見たとき、いやいや違えだろって、アーサー・シー・クラーク先生はなんか三位一体でもいいって俺は読んだけどなっていうね、逆にその俺の知識、なんか俺の少ないこう何あの哲学とかそういう知識で言うと、そこのマウントはちょっと取ってました
ね。あとさ、それを描いた作品じゃないけどさ、君の鳥を歌えるのさ、じゃなんかその静雄とあとなんだっけ、僕とあとおなたなんだっけ、
静香
の最後の感じもさ、あれやっぱ最終的にこう具体的にさ恋愛とか友達っていう関係をさはっきりさせることによって終わる話だったけどさ、やっぱあれってはっきりさせないからこそ3人での生活って、やっぱあれ3人での生活っていうのが成り立ってたじゃん、その結構短い期間、一つの夏の話だけだから1ヶ月は2ヶ月ぐらいだと思うんだけど、なんかあそこでその誰かが誰かに特別嫉妬するっていうことはなくてさ、お互いにお互い愛しいと思う形での生活が成立しててさ、ただでもそれをこうまあ、静雄がさ結局っていう生活がちゃんとなんか働いていわゆる普通の生活、格好好きの普通の生活に行かなきゃいけなくなったところで恋人とか友達関係はっきりさせて行かなきゃいけなくなってくっていう、なんかでもその前段階にあったこう名前が付けられないあの関係性の中にあった愛しさとかって、なんかちょっとこうね、通じるものがあるというか、なんかこう男性女性とか異性愛同性愛とかってもはっきりさせなくてもいいし、なんならもしかしたら恋人とか友人とかっていうこともはっきりさせなくてもいいっていうのが一番進歩的な関係性っていうか、なんかそのなのかもしんないけど、まあ、そこまで行くほどまだかるね、ちょっとしんどいよねってのあるけど、
そう、そもそもハーフオブイットかみたいなね、そのタイトルとその冒頭のねあのアニメーションから俺はちょっと思ったんですよ
なんかあれなんかでも今回はその描き方としてさあのそのハーフオブイットを最初に提示しといて、まあ後からこうそれをこう、まあ、はっきりと否定するっていう構成とか、あの全然すんげえ構成綺麗な絵だと思うんですけど、そのねあのラストシーンのあれも含めてですけど、あのよく知らないというか多分存在しない映画、まあ、もう存在しないって言っちゃうけど、
あのホースガールにおける煉獄
みたいな、
もしなんかこうリスナーの人でいやあれですよっていうの
が、
うん、
バカ言えみたいな、知ってる人見てねえのかって言われたらもうちょっと恥ずかしい限りです、
ダージリン急行だよ女出てこねえぞ、そんな
どうする、めちゃくそ有名な映画だったらどうしようってなるんだけど、ね、これ普通にあのフェリーニの代表作ですよね、みたいな、ごめんなさい見てなくてね、あれとかもまあ綺麗だと思うんだけど、あのやっぱなんかそこの結構僕感動した部分です、そのあの教会のその
なんかみんながどんどん告白してい
く、告白していってコンフェッション、あのエリーがこうだんだん降りてきて、だんだんその I love is love is っていう言葉が重ねていって、まあ、最終的に love is bold になるんだけど、
やばしいね、
そのなんかあそこでこう最初に提示してたそのハーフオブイットっていう価値観って、要するに この世界にはどっかに自分のつがいになる相手っていうのがいて、その相手を探す道中にいるし、誰かが見つかった時にその人と一緒になるっていうことが本来のあるべき姿みたいな感覚を最初に提示するんだけど、それって結構ある種の枷になってるっていうか、その考え、そういう価値観でいくと、そのまあ、結局だからそのあの土建屋のあいつと一緒になるのが幸せだみたいな感じに落ち着くんだけど、
稼も稼だよな。
そう、いやそういうことじゃなくて、別にその自分のそのハーフの部分って別に自分自身で補ったりとか、そういうこともできるし、あるいは全然その恋愛関係とかにはならないかもしれないけど、
大切な、ね、人何かそのハーフだっているわけ、
自分あの それこそ、アスターに多分ポールだけでは絶対に告白できなかったし、できないっていうかうまくいかなかったし、でもエリーだけでも多分そのうまくはいかなかった、打ち切りだからね、けど2人で一緒になんかこうアスターを落とそうぜって言ってやっていくと落とせたみたいなところとかも含めて、なんかまあ自分の足りない片割れってなんかその恋愛的なその何かつがいを探すっていうこととは全然別に、自分のそのハーフの部分っていうのを探すっていうことが、
その都度もハーフパーソンがいる
っていう感じっていうのは、まあその意味ですごい開かれてると思うんですよね。だからその今までのやっぱラブストーリーが基本的にその何かしら結局つがいを探す話に、あの500日のサマー最近ちょっと若干批判的に扱われてた、あの書き込みみたいなツイートで見たんですけど、ツイッターで、あのまあ、要するにこうあれってあれも恋愛資料主義の話にやっぱどうしても落ち着いちゃって、あの別にサマーが運命の相手じゃなかったから、その後のオータム現れたからちゃんちゃんではないだろうっていう好きだけどね、俺がめちゃめちゃ好きだけど、
まあ、あれはなんかああいうメンタリティって、まあね、恋愛の大部分じゃないですか、
失恋っていうメンタリティについての話だから全然違うけど、
そこの規模で話してねえよ今っていう、
そうそうそう、でもまあ、 あのもっと大きくなってあの話広げてた時に、あ確かにあのハーフウィットって言われて、最初にその言われあの話聞いたときに、そんなにまあ他人様あれだけど、そんなにそのあそこ自体には言わないそんな感じなかったね。そのえ別にまあそっか、まあ確かにつがい探す話、
言ってることだってカリオストロ伯爵と同じですか。この指輪をね一緒にして、本来血は同じで結ばれる運命だったんだよってさ、
そうかって言うけど、まあそう思うことはないよね別にっていうのは、まあまあすごい今っぽいっていうか、いや今っぽいっていうか、まあ単純に新鮮なすごい視点の話だったし、やっぱ、はい、ネットフリックスのいい方のネットフリック
ス、うん、なんか今回やっぱこうね、あのうやっぱここでも数ヶ月ネットフリー配信をね、うん、やっぱ取り上げていく中でやっぱいい側のネットフリックスとこう、うん、悪い側のネットフリックス、
もうだからその今回センスのある
ネットフリックス、センス、でもなんかなんだろう、でもやっぱこういったらうまいよね、
うまい、なんか本当にうまい、だからその自分あの片割れが自分でもなりうるってさ、うん、あの温泉のシーンでさ、うん、水面にこう自分自身がその映って、うん
うんうん、水面の方にはもう一つ、う
ん、自分の顔とその表情が
話になってるね、
なってるみたいなのもさ、あの綺麗に収まるし、うん、まあ、ちょっと綺麗すぎて腹立ったりもしたんだけど、うん、少し
の、いやだから、ね、あれああ今作がとかじゃないんだけど、なんか俺ネットリックス映画偏見かもしれないけど、なんか綺麗すぎて腹立つことあるんだよ。
ちょっとこう、待って待って、てらそんなうまい落ち着きやがってこの野郎みたいな、
なんかね、
まあでもあのポールがね、あのちゃんと図体がでかいばかり見えるおかげで、あのラストシーンがちゃんとエモくなってるのはすごい偉いなと思って、あの要するにこうあのフィクションとして旗から見てるときはバカにしか見えない感情の流れって、自分の身に起こると意外と起こるっていう、
電車追っかける、
しかもさ、そこさちゃんとさその後に他者の視線が入るのがさ、あすごい大人でさ、ね、ああやるなって思いましたけど、
だしでそれはあの、うん、彼女がその一歩そのついさっきまでのいた自分の街っていうのから、うん、あの電車の中に目を戻してみると、うん、自分のこと見てる人たちもいるんだけど、うん、その人たちはその人たちで多分おのおのにこれから向かう街に何かをしに行く人たち、う
ん、あみんなが窓見てるとこ見てるの撮るのいいっすよね、
うん、ああいうのはすごい、なんか
あれが正しい世界の車窓からですよね。
で世界の車窓からもちゃんとそういうの描いてます
よね。世界の車窓さからはめっちゃいい番組ですから、本
当にね、そう、
うん、あれのやっぱラストシーンとかすごい、まあ、あとお父さんのあの、
うん、僕お父さんに一番感情移入しました、
ね、よかったですよね、ちょっと町山さんに似てるね、
言ってましたね、あの楽しみの時
にアメリカに住んでるさ映画見てるアジア人版町山智弘って、もうそれ町山智弘じゃないか。
だからあれお父さんがさ、ここが山場なんだよ、この山場なんだよっていうセリフがさ、うん、文字通りこのハーフウィットって映画の中でも二人の関係性的に山場になってるところでさ、うんうん、あ今山場っていうじゃないですか、うん、あれエッチだよね。いやあれめっちゃいいよ。
そうね、 なんかそういうところなんか引用の仕方がいちいちこう、ね、うん、まかったりとして、うん、やっぱ、まあ、別に自伝的な話とか、なんかインタビューでちょろっと読んだけど、ね、なんかこういう最初にその失恋した時、うん、てかまあ人を振った時なのかな、分かんないけど、が男の子相手だったっていうので、有栖監督自身はまあ普通に、同性愛者だって言ってましたけど、
なんかそれ玉結びで言ってた。
ああ、そうで、有栖監督ってもうじゃあ50歳とかなの？
いや
15年前に小説作ってるでしょ。
多分まだ50
は言って
ないんじゃなかった かな、多分分かんない。
すいません、ちゃんと調べます。
まあ、でもなんか、多分あれじゃないですか、クレイジーリッチとかあったりとか、うん、なんかこうね、ナチュラルにその特殊な人じゃなくてさ、うん、まあ普通にこうアメリカのティーンエイジャーとして、まあ、一応中国人って設定だったけど、
あとさらにね、田舎町で一人の中国人っていうのは結構また肩に狭いだろうなっていうのね、チューチューボッポって言われてましたからね、
あれね。でもあるんですよね、前話したと思うけど、はいはい、高校の時に一瞬だけカナダに、ね、はいはいはい、語学研修みたいなの行ったんですよ、3週間ぐらい、はいはい、で話したね、なんかでも歩いてた写真を撮ってたんですよ、はい、僕は新鮮なカナダの田舎町の景色を、はい、ただの住宅街ですけど、はいはい、そしたら遠くから小学校多分低学年ぐらいの女の子たちが3人ぐらいで歩いてるんですけど、はい、なんか歌ってるんですよね、
本当に言うんだね、
歌ってるんですけど、それどう考えてもチャイニーズがなんか写真撮ってるっていう歌詞だったっていう のがあって、うわこういう風に、まあ、写真撮ってて綺麗なあいつっていう、まあまあ、目線もあったのかもしんないけど、まあ
ね、近所でもね、なんかこう知らんやつが写真撮ったら
気持ちがちょっと分かるやつあるかもしれないけど、おーおー、いやでもなんか
そんなちっちゃい子に、ね、人種差別教育が行き届いてるんです
よ、なるんだなって思ってましたから、まあまあやっぱ田舎町行った ら
なん
あれだろうなとは思いますけど、まあ、みんなはみんなそうじゃないだろう
んですけど、ね、でもね、ちゃんと今作ではさ、エリーがさ、いいギターの曲をなんか本当ワンフレーズだけ聞くとさ、ちゃんとみんななんかあいつやるやん、
あれ、ね、あれちょっとミント高えよな、
そこは、そこは、ね、
じゃあそのあれさ、あの描き方だとさ、直前にやってたさ、なんかパイプオルガンのさ、あの曲がさ良くなかったからミスってただけだってさ曲が良かったらちゃんとオーディエンスが盛り上がる
みたいな、あれ、いや、どうなんだ、でもさ
ちゃんとフラット
な
して
アメリカのさ、アメリカのオーディエンスはさ、なんかちゃんといいものに対してはああいうなんか露骨に反応するもんなの、
そうなのかな、
その前のさ、なんかもうとても現代とは思えないさ、なんかすげえなんかバカなハードロックバンドみたいなのがさ、
ね、盛り上がってたやつ、あれちょっとさ、時代設定ちょっと分かんないけど、スマホがある時代じゃないですか、うん、スマホ、ね、今のってスマホがある時代にさ、クラスのイケてるやつが歌う曲じゃないよね、う
ん、あそこだけ80年代だったよね、
まあ、もしかしてバイバルとかあんなかもしれないけど、
待って、いや今だったらさ
いやもっとね、いや
ヒップホップでしょ、うん、いやこれなんか別にラップやってるからとかじゃなくて、
どうなの、田舎町ってヒップホップ、
いやでも今
は聞いてるか、
そこどうなんだろう、ちょっと絶妙にこう、そこがこうアップデートされ
ないか、ね、でもさ、テイラー・スウィフトとかなんかそういう感じだったら分かるけどさ、いやだって今普通になってさ、ちょっとした映画の中でさ、ホームパーティーみたいなところで流れてる音楽とかですらさ、ヒップホップだったり、なんならさ、ヒップホップのそのブンバップ系じゃなくてトラップとかだって、それはホースガールとかでもさ、ホースガールでこう家でパーティーするときもさ、後ろで流してるのトラップだったからね、
なんか自分で歌ってたやつね、
まあでも意外とああいう曲オーディエンスの前でやったら盛り上がる
って、でもだってさ、曲だけで服装もさ、だってさ、
まあね、
もうなんかこうね、光源氏みたいなさ、
いやでも、
ああいう
でもさ、なんか人気者がさ、なんか
ちょっとなんか
あいつだけな感じで、
泥の王のねリアリティもよく分かんなかったあいつ、
あれで 80s のなんかそのコスプレするみたいな、
でもそれはさ、ちょっとさ、イケてるやつのすること、イケてるってかちょっとあれじゃん、なんかこう分かってるやつのすることじゃん、
いやねイケてるやつはするんですよ、僕都会の学校ですけど、やっぱね、一番その人気あるグループが組んだなんかバンドみたいなやつらは本当にもう超ふざけたコスプレしてて、みんなもうキャーキャー、
何やつ
ですか、なんか本当アニソンとかなんかいろいろ、
何やったってね、
そう、何やったって人気者だから、あいつらの趣味ちょっと気持ち悪いよねってなってるけど、人気者だからもうみんな面白いってなってるし、
なんかだってもうあれさ、バックトゥザフューチャーだ
よ、まあまあま
あ、あれは
バックトゥザフューチャーもっと前
だよ、あれをねえ
っていうさ、なんか受けをね、享受するあのオーディエンスにさ、うん、ねエリーのあんな素朴なさ、うん
ね、
ギター弾き方、しかも最初さ トゥトゥトゥンってなんかあのジャーンとかじゃないじゃん、うん、トゥトゥトゥンってなんかすごい一弦ずつこう弾く、ね、うん、弾いた後にワンフレーズやるってさ、いや確かにいい曲だが、うん、そんな通じるか
も。なんかさ、あの普通なんかああいうのちょっとこう聞かせるためのなんかこうワンエピソードあアクションあってなんか注意がそっちに向いてとかだったりね、
うん、いやだからそれで言うとあのドニー・ダーコのさ、あの太ったアジア人の女の子がさ、すごい周りのやつらからバカにされながら踊る白鳥の湖は最後までバカにされるんだけれど尊かったわけじゃないですか、うん、あれをね見習えた話ですよ、
まあ、あれはねこう演奏してたらあれなんかこいつ上手くねってなって黙るとかね、うんうん、それはね、うん、これあれですよ、あのリンダリンダリンダにおけるね、指骨折しちゃったねギターの子がね、あの歌いますって言ってから、ハッピーエンドのフーライブを歌い始めてからの、やっぱ歌声がすごい特徴的な、あのあれなんだっけ、沢田氏よね、
わかんないです、一回しか見たことないんで、
が、歌、それミュージシャンの人なのよ、歌うんだけど、
あ、それね、前座っていうか、あのあいつらのバンドじゃない、
の前のところでは、その、要は、あのあいつらのバンド、リンダリン、これ、リンダリンダリンダの話ね、あのリンダリンダの、バンドが、パランマウね、パランマウのメンバーが、こう到着する前のつなぎで、こう、もう、それの前のバンドは全部終わってんだけど、まだバンド来ないから、時間が空いて、ステージ空っぽになってる、で、あの、萌え先輩、萌え先輩、一曲いいですか、みたいな感じで萌え先輩歌うんですよ。萌え先輩がそのフライブを歌い始めると、うん、なんかこうそれまで騒いでそれが俺みたいな感じでフライブを弾き入れて、で萌え先輩がそこでちゃんとオーディエンスの集中ステージに集めておいてくれたから、その後にパラマムがバッと来てね、フルハツやって盛り上がるっていうね、そうなんですよ。
いや意外にだからね、やっぱライブ、うん、ライブ素朴なものはね、うん、受けないですよ、うん、あの普通にその現場として、
だから一発目のね、あのフレーズ弾いてるところからあの集中度は、あのね、うん、ちょっとこいつらね、あの
水を打ったようにね、それまではさ、
いいよ、
ね、
いや
田舎って言ってたけど、こいつらのなんかこうね、
手伝われしてる、
いや あれはね、あのよっぽどこうなんかあのちゃんとこう鑑賞することがね、
やっぱライブ慣れしてる、
ね、あれはもともとザーってなってる時に、もうだから春日のライブアライブですよ、なんかこう長戸みたいなやつが来て、なんか超絶ギターテクやって、おい待てよみたいな、今やばいよ、
でげでげみたいな、
テレテレテレテレテレテレみたいなさ、こいつやべえぞみたいな、だってね、
まただ壊すとかね、
あ、まあ逆に
テンパーンみたいなさ、だったら自分がそう、みたいな、まあそういう映画じゃないから、
まあそうしたそうしないとなんかそのね、あのあそこのあとのパーティーに呼ばれ
ないから、直前のあのなんかあれっぷりからするとさ、なんか急にオーディエンスの質超高くなったんだけどみたいな、
あとあの漫画版のヒビロックですからさ、ヒビ沼のバンドができた時にさ、カレーレとか言ったらさ、あの帰ってフラチオでもしてろって言ってさ、ファクファクファクファクっていうとこじゃないですか、
そう最後までバカにされ続けるね、わけですからね、
最後ショベルカーで突っ込んでいってね、見殺しにするって、なんか
見殺しにする、ヒビロック第1巻、ね、最高の漫画ですけど第1巻は、
それで言うとあのそもそものさ、あのあそこでまあポールが助けてくる、あれすごいね、やっぱ、うん、ポールが基本徹底的にいいやつであるっていうのがやっぱ新鮮な部分でもあるけどさ、あのポールの学校内におけるポジションのちょっと謎さってい
う、謎さあるね、
あのでもあいつラグビー
ラグビーやってる
から、ラグビーじゃねえ、アメフトだよ
アメフトやってるけど、あの前にそのジョックスではない、
うん、けどいやそうだよね、
補欠だから要するにちょっとどっちかっていうとちょっと微妙なんだけど、うん、まあ、でもアメフト部はアメフト部だから決してそのいじめられっ子にはならないけど、でもなんかいじめっ子どもが何かやってる時ははっきりとお前何やってんだみたいな、チューチューじゃねえよバカみたいな、なんか謎だよね、
なんかこう言ったらあれさ、ジョックスとしてのさ、あの内面がさ、人格が内面化されてないよね、なんかこう俺が知ってこれは差別じゃなくて、あるじゃないですか、そのスポーツをやってることによってその学園内でのそのカーストの地位にいることができるっていう
人、差別する人って最初に差別じゃないんだって言うんですよ、
差別じゃなくて
区別、思い出してくださいよ
なんとか人はこれ差別じゃない実際見えよ、
杉田美桜じゃねえよ、はい、やっぱサッカー部とか野球部とかさ、はい、学園内でそこのサークルに入ってるからこうその人格に形成されてるってもあってするじゃないですか、
まあ、まあその振る舞いがやっぱ許されるようにな
るじゃないですか、うん、でもなんかそうじゃないポールね、
う
ん、
そう結構謎、まあ、あのたまたま点数入れたら、うん、あの学校内のヒーロー
がなった あそこのさ、俺アメフト結構好きだからさ、うん、見るけど、うん、あれどういうプレーなのか全然分かんなかったんだけど
一人だけさ謎のところに一人だけずっといてさ、なぜか ールが飛んできてさ、うん、
タッチダウンみたいな。
たまたま走ったら、まあ、足速くなってたからね、うん、足だけ速くなってるのを生かして、そう
さ、あの後さ、どうだったのかさ、あのなんとかの英雄みたいな垂れ幕さ、学園につけられるじゃん、うん、あの得点を決めたことによってさ、うんうんうん、なんか死んだみたいなんですよ、
ね、なんか何十年ぶりかに得点が入ったみたいな、
ね、まあ、ずっとボロ負けして
超弱小チーム、
多分あれじゃない、山田君言ってたの強くなかったからじゃない、
アメフ
ト部自体が、
ね、
だからジョックスに染まってないんだ、多分多分さ、あそこでさ、もう州大会優勝とかのチームにいたら、多分さ、リザーブでもさ、ブイブイめっちゃ言わせてると思うけどさ、うん、だって
どっちかというとパイプコールが壊す側の方になってる
可能性がね。だからアウェーがすごい特殊、多分でもそれアメフト部が強くないからってのはかなりあると思うけどさ、うん、本来なら土建屋の息子ってアメフト部なんだ、
ね、あ、そうね、
でジョックスの側にいるはずなんだけど、うん、なんかジョックスはジョックスで、うん、なんか俺が知ってるジョックスってアメフトやってるからジョックスであるとか、うん、だったんだけど、なんか知んないけど、うん、なんかクラスの人気者、うん、僕らのクラスのリーダーミッキーマウスみたいなじゃないですか、うん、でもなんかすげえな、ポールはポールでなんかこう、うん、運動部ではあるけどなんかちょっと別のポジション
ではないみたいな、でも最近のアメリカ映画ってちょっとさ、うん、その感じのバランス感ちょっと増えてる感じしててさ、うん、ハッピーデスデイとか見たんですけど、うんうんうん、ハッピーデスデイもなんかまあ要するにこうかき割り の、うんうん、スラッシャー映画の登場人物なんですけど、はい、基本的には、うん、でもなんかそこで描かれてる人たちですらちょっとそのいわゆるこうこいつはクイーンビーで、はいはいはい、こいつはジョックスでみたいな風に一応なってんだけど、うんうん、俺らがなんかそのかつて80年代の映画で見てた時よりなんかちょっとこうこのポジションのやつってこうなんだみたいな、うん、あとあの21ジャンプストリートの、うん、ね、アピール
ジョックスじゃねえから今の時代に、
そうそう、いやいやいやみたいな、はいはい、もう今の時代でそういうやつがいけてるわけじゃなくて、うん、むしろこういう権利とか、
新しいいけすかないやつ
やつだからみたいなとかで描かれたりとかするから、うん、なんかまあそれでいくとポールみたいなやつって今むしろこう普通に言う、うんう
ん、ね、確かにね、でもなんかこう脳筋な感じは、いい意味で脳筋な感じもある
ね、すごいよね走ってんだよね、ずっと
出してんだよね、でも俺走って投稿とかしてたことありますけど、うん、走って投稿する服装じゃないよね、あとめちゃくちゃ暑そうなパーカー着てんだもん、ね、
別に動きやすそうでもなくさ、
そう あいつさ、こう言ったらいいけど、ポールあのクラス行ったらめちゃくせえよ、う
ん、気にしないんで
しょ、シャワーあんじゃないの、
うん、あだシャワーあるんだったら普通やっぱこうちょっとランニングウェアっていうかさ、あのウィンドブレーカーみたいに着て、で学校行ってシャワー浴びて、でそのウィンドブレーカーはしまって
そんな繊細なことするようなやつじゃないだろ、絶対あいつ
ダメだよ、そんなやつに創生説からさ
いやいや逆にみたいなやつだったね、
足が出て、いやでしょ
いやなんかこうね、
キャラクターとして、
キャラクターとしては
ラーメン屋のおっちゃんみたいな感じ、
いや汗かかないラーメン屋って逆に嫌ですからね、
本当に、
いやいや俺はいいけど、なんかイメージ的にさ、
なんかウィル・ポールターがもう結構だいぶいい年になってきたからさ、うん、もうだいぶ20代後半ぐらいになってきてるから、2代目ウィル・ポールターとしてね、ここからちょっと
やだな、なんかあの感じになっちゃうの
でもやっぱウィル・ポールターがいいやつ顔だから、あ、まあ、逆に言うとウィル・ポールターが嫌なやつ顔すぎるっていう問題もある
んですけど、実はなんかこのウィル・ポールター的なちょっと間抜けさっていうかの顔じゃないですか、
そう
なんかウィル・ポールターってなんかそこにちょっとこう、
う
ん、なんかやだみをこうね、注入した感じですよ、ね、
まあ、演技力の賜物なんだと思うけど、うん、
本当のウィル・ポールターは多分きっといい人ですよ、
だってね、トイ・ストーリーのコスプレしてくれるわけ
ですよ、ね、白、実写版白
激似のやつこの世で一番似てるものまで、うん、そうだから
CG 顔なんだよねなんかカリカチュアされたアメリカのなんかやべえなと思って
実写化された人みたいな、
でもウィル・ポルターイギリス人なん
だ、ね、あ、そうなんだ、
そうなんだ、なんかアメリカ映画しか出てないイメージなんだけ
どあ、でもあれか
イギリス映画出てるな、
ブラックミラーとかってイギリス、
ああまあそっか、ブラックミラーででもそれぐらいじゃない、まあ、だって俺最初に知ったのって
なんちゃって家族、なんちゃって家族、あ、てかあれか、あとリトル・ランボーズか、
あ、まあそっか、リトル・ランボーズ、あー、リトル・ランボーズイギリス映画か、あれ、
うん、リトル・ランボーズってイギリスだっけ、
うん、イギリス、
銀河ヒッチハイクガイドと同じ人だよね、
あれアメリカ映画
か、制作イギリスとフランスですね、
あ、リトル・ランボーズ、
うん、
あ、リトル・ランボーズ、なんかヨーロッパ映画っぽいもんね、なんかね、うん、赤っぽいで、そうやって言うとだから、でもウィル・ポールター枠ってやっぱ必要だから、うん、で今回
ポールは別にウィル・ポールター枠じゃねえから今で今回の映画にウィル・ポールター枠は
いない
強いて言うなら、あのピアノの弦を切ったあいつらだよ、うん、
あいつのさ、ギター成功した時にさ悔しがるの面白いよねどういうメンタリティ
そこも含めて てお前ら反応いいなってい
うなんか畜生みたいなさあんな反応するみたいな
お前ら反応いいな
って食べ物食えてなんかこうみんないいキャラクターで、ね、先生も最高でしたけどね
あの先生いいね
出てきた瞬間のねなんかてかなんつう の, あの都会から出てきてなんかそのあの将来 の, あのエリーみたいな、うん、こうちょっとひねくれてんだけどあのちゃんとね理解もあって、うん、
手元にサブカル文化人が、ね、
それはおとぎ話みたい、
ね、おとぎ話みたいってそういえばでもそういう話だったねなんかこう田舎から都会に出て開かれていくことで終わる話だったよ、ね、
だっけ
そうそうそう
卒業式なんか開かれてる裏で自分は踊り狂うみたいな
あの新宿のホコ店で、ね、
それは PV の方でしょ、
うん、最後そうじ
ゃんあれ最後そうだエンドロール
そう
あそうかエンドロールはそのまま PV になってる
そうそうそうい
やでもあの先生いなかったらマジで大学行った時に超痛い目見ると思うよ本当にねえやっぱ
自分が超頭いいっていうのが分かってそうそうそう、うん、あなたの6通りの論文読んだけどっていういいですよね
でもあれねなんかあのレポート受けようのめちゃくちゃなんか安値だよねあれよく考えると
20ドルっつった、
うん、20ドルってどれぐらい
2000
安いね安いよね
いやでも高校生で2000なんだけど、うん、まあ大金だよ、うんまあ、そっかポールが50ドル平気で渡してるのがすごいぐらいだよ、うん、ラブレター1通で、うん、
大学の時に同じことをやってる友達いましたけど
大学の1万円で頼
んだネットフリックス版のデスノートでもライとかやってましたけどね
1万だったそれは
ネットフリックス版デスノートの言ってることは本気にすんなよあんな映画
高校の時の友達ノート売って、うん、ノート売ってテストの点数かける100だったっけな
それ、うん、やってました良心的だね
良心的かだって
100点取ったら1万円、
うん、
良心的だね
良心的かな、う
ん良心的だった点数なんだもん、まあうん、出来上がってるのは結構良心的だった、うん
まあ、でもまあ赤点だったら安くなるけどそれだったら意味ない
3000円とかでも払わなきゃ
いけない赤点取るは3000円払うのみたいなもう かけて負けたみたいな感じになっちゃう
から、ね、いい販売をね、うん、75点ぐらいを狙わないと
そうかだから点数取りすぎるとあれだから単位は取れるけど払うお金はギリギリ低いぐらいの
チキンレース
を狙うといけないなるほどねああそれ面白いですね、まあだから頭いいやつ宿題代行するっていうのは多分今、うん、
ありますね、
あの多分きっとこうアメリカ国内における
っていうかあれですよねあの卒論代行ってさ結構あるからね
卒論、うん、
メルカリとか
あるあるあるあるあるあるあるある
卒論やってもらえばよかった、
うん、マジか、
うん、全然あるよ
なかなか、
ね、やばいね
いくらぐらい、うん、10万とか
いや
枚数かける
何、うんま、そうそう、うん、文字数かける何
円、うん、とか頼みはよかったな
大学行った意味ないじゃん、うん、卒論代行させたらってそもそもさレポート代行させるやつは そんなこともないから
卒業したっていうねあれが欲しいだけだから
学位さえ手に
入るでもなんか、まあ、俺文学部だから面接とかなかったけど、うん、卒論の面接とかあるとか
あったじゃん ありますありましたよ僕
それ代行やっちゃったら
ただ多分
アウトだよね、
まあ、多分、まあ、まあでもあれよほどのことがない限り落ちないからね、
うん、あそんな激ヤバな指摘って入んない、
うん、ああそうなんだ
あでも
まあね、学部にもよると
多分ねあの こいつちゃんと書いたなっていう人にはちゃんとしたツッコミ入ってくるんだけどあの話聞く限りあの適当なやつには適当な回答しかいかない
ネクストみたいななんかそうそうあこれはこうであなそれはいはいって終わった
あったわ、
うん、俺神についてすごい激論になっちゃったから
神
神
神
神
ゴッ
ドゴッドゴッドそれは神なんですか
魂の行方みたいな
ダイナモイト持ってき
ようそういう学部ですか、
ね、俺なんか文学部だったから全然なんかこうみんなってか教育学部と文学部が合体してるんで、はいはい、教育学についてやる人とその文学英米文学、うん、映画も含めて、うん、のあらゆる英米文学についてやる人がごっちゃで40人ぐらいが卒論発表をするんですよ、うん、しかも持ち時間クソ短いの15分なんか20分とかで質問時間とか合わせてもだからもうなんか俺映画だったけど、うん、なんかクソみたいな質問しか来なかった、うん、クソみたいなって言ってちょっとあれですけどなんつうんだろうこうだってなんか私ダークナイト見たことないんですけどそのダークナイトっていうのはみたいな見てから言うみたいなダークナイトぐらいは見てから言ってくださいよみたいな
教授って言っても、まあ、専門家やったっすからね
感じ その質問とか飛んでくる
ダークナイトぐらい見とけ
そうで俺そうでも逆に俺あの先輩で同じその学部内で卒論発表見に行ったのその後輩の立場で、うん、でなんか学部生も質問してよかったわけ、うん、時間の中で、うん、でさデビッド・リンチについてやった人がいたの、うんうんうん
なんかその話聞いたことある
そう、うん、 言ったっけ、なんかデビッド・リンチと不条理な世界って言って、うん、言ってんだけどさ、なんかデビッド・リンチに対してのそのまあ不条理ってタイトルつけてさ、なんかその説論の内容もさ、説明聞いたんだけどさ、うん、その夢の悪夢のような映像とその不条理なストーリー、そのなんかストーリーだとかって言うんだけどさ、なんだろうそのその卒論のその内容として、えなんかあんま具体性があまりもなさすぎてちょっとどうなんだろうと思って、すごい意地悪な気持ちを出して、あの不条理っておっしゃってたんですけど、あのここのこの映画だったらこういうところがあって質問してね、めちゃめちゃ蹴れられたこと、
へえ、
あの飲みの席で、あのすげえなんかあの本田君さ、なんか映画とか詳しいんだみたいな感じのことを言われたことあります。
まあなんかさ、後輩ってそういうことしがちだよね、うん、なんか俺もあの似たような、あの先輩 の, あの、うん、卒論こんな感じで書くんですよみたいな感じでこう論文発表みたいなのを、ね、うん、分かりやすいやつみたいな、うん、なんかこう内容でってより結構なんかその教授と仲いいやつみたいなね、うんうんうんうん、やってたんだけど、まあ、終わった後に聞こう、なんだあいつなんか、その人たち高架軌道でやってました
一応触れちゃいけないところ
あの、あの、あ、違う、あの神山版の方で、神山版の方でしかもやってたんだよ。
あ、原作の方ってこと。
いやいや、神山
版、あ、スタンダロンコンプレックスね、
はい、神山、いや別にいい、神山いいんだけどさ神山版って論文に書くほどのない、いや、いや内容だと思うけどでもさ、
どの観点で、
なんかあの、ね、あの中にサリンジャーのあのライマイ畑で捕まえてが出てくるんですよ、なんかのなんかこう関連みたいなねやってたんだけど、うん、はぁーみたいな、そんな見れば分かるわなぁみたいなあの気持ちで終わった後に結構嫌な、やあの同じゼミにね嫌なやつが3人ぐらいいたんですよ、はい、その嫌なやつ3人となんだなみたいな、でいなくなったって結構、しかも結構先輩からですかって言ってたから、なんだあいつつって楽しかったね。
こう、こういうラジオやるやっぱメンツが集まって
るから、そういうのはねあのもうやめましょう、
やめます、うん、そういうね、まあ、アウトドールみたいな
さ、だってデビッド・リンチは不条理な悪夢じゃないですか、
そりゃそうです
そりゃそうです、
あでもね今作ちょっと最初に思ったの、神の引用で生きてきたじゃないですか、あの人生は不条理だって、はい、あれ神言ってないからと思って、っていうか不条理だとは言ってるけど、あの文脈に照らすとカミューは不条理って言った時点でもう不条理じゃなくなっちゃうから、あの不条人生現実は不条理だっていう、不条理っていうのは普段のそのあの理解と理解の及ばないことの追いかけっこだって定義してて、はいはい、だから人生を不条理だって言っちゃうとそれはもう不条理じゃなくなっちゃうから、
定義しちゃうから、
そうそうそう定義しちゃうから、だからあれ、ね、正確にはちょっと違うんだよって、
下の句がついてない
みたいな、そうそうそうそう、
なんかあの引用のさ、引用によってなんかチャプター分けてされてるけど、うん、あのまあ分かりやすくその、うん、だんだんその自分の言葉になっていって、うん、
あ
の
あ最後ね、あれ
最終的にやっぱ絵文字になるっていうのは、
あの絵文字さ意味何だったの、パイナップル、
え何の意
味、袋、芋虫、
ただ単にその劇中で、うん、あのいやこのこういう絵文字とか、まあ、意味わかんないでしょって言ったその意味わかんないすら引用するようになるっていう、う
ん
う
ん、でもねあのなんか3つの並びなんかね、
なんかあったりすんのかな、
う
ん、
それをやりすぎたらもうアンダーザシルバー
レイジ、アンダーザシルバーレイ
ジ、なんかスラング的なところでさ、うんうん、
パインパインオールパインオールキャタピラみたいな、
だって U とかって基本さあの U しか歌ない
じゃん、そうそうそうそうそう、
あああの、うん、プリンスの曲名にありがちなやつね、
そうそうそう、
RU なんとかみたいな、
そうそうそうそう、あとなんかそういう感じで、
最近ね僕ね YouTuber とか見るようになったんですけど、なんかあの結構ヒップホップ系のね、なんかこう海外のなんか今ヒップホップの流行りこれですよみたいなのの YouTuber なんか見てるんだけど、なんかあのピエロの絵文字あるじゃん、
うん、
あピエロの絵文字を変身するのはこれお前なんか仕込みだろっていう、なんかその結構
どけが
って SNS 上とかで、うん、なんかその今なんかここで、うん、まあ銃撃ち込んだぜみたいなのの動画とか撮ってあげると、うん、まあこれ仕込みだろみたいな感じで、うん、だからその、うん、これ今撃ち込んでないだろみたいな、うん、なんかなんだっけな、なんとかってラッパーがこうお前のあの曲の中で俺の街はギャングスターばっかりぜみたいなこと言ってるけど、うん、俺の街ギャングスターいねえじゃないかみたいな感じで、うん、そいつの地元に今あの22時もう10時のお前が言うところ もうそのゴールデンタイムに街のど真ん中行って、うん、俺今銃持ってふらついてるけど誰もあのいねえじゃねえかギャングなんていねえじゃねえかよみたいなのを映像してたんだけど、うんうん、それを撮ってるスマホと別のところの監視カメラでその映像が映ってて、その監視カメラの映像が夜中の4時とかだったらしいの、うん、 だから本当に人がいない時間にバーって行って、しかも家じゃないかあーって、あの30秒ぐらい行きった後にすぐダッシュで車の中戻って逃げたっていうやつが映ってて、でなんかっていうのが分かった、これをフェイクじゃないかみたいな感じで、そのピエロの絵文字で返信するみたいな、結構絵文字でなんかするみたいなのあるらしいから、うん、あるのかなと思うけど、なんか
文字数多いからね向こうって、結構ありそうよね。
なんかあれ、なんかツイッターもだって140字じゃないよ、ね、
うん、240です、ね、あ280
か、確かに英語でツイッター書くとなんかあの残数、残、うん、残り打てる文字数がなんか ばらけんね、
減らなくなるんでしょ、う
ん、そうそうそうそう、なんかね絵文字って日本発祥なんだっけ、確か
絵文字って
絵文字、
絵文字
なのに、なんかやっぱ向こうの人の方がなんかうまく使えてる感あるね、
だしなんかちょっと使う絵文字違うよね、やっぱなんかパイナップルとかさピエロとかってやっぱ使わねえじゃん、うん、
まあまあまあ、にっこりとか
なんですよ、うん、常に何、うん、ですか絵文字、
俺この
合唱のこれ使う、合唱のめっちゃ使う、
ありがとうございます、合唱
合唱合唱使う、
絵文字ってあのもう絵文字でしょ、文字あの顔文字とかのマスキアーツ的なやつじゃなくて、うん、本当の絵文字でしょ、うん、絶対使う、
僕も絶対使うんですね、
なんか絶対つ、なんか基本使わないんだけど、うん、どっかで使うタイミングが、
薬ポジさんみたいになってや
る、使うな俺使う、これ使う、これ
合唱、
なんかあれ打つとさ、iPhone のさ、トップにちょっと通知で来た時にさ、はい、あの絵文字じゃなくてさ、なんか
あ文字でね、
なんか文字で出るじゃん、
サプライズとかね、かっこサプライズとかね、
なんかわーとかさ、なんか書いてあって何これと思って見ると、まあ、絵文字にちゃんとなってるみたいな、あれ、いや、ど
うこれとこれとこれ使う、これとこれハイタッチです、
あ手がねこう両方あるやつ、
そうか、俺ちょっとツイッターやりすぎてたぶん薬ポおじさんとしか認識できなくなっちゃってる、
だからこう結構こうやり取りとかするときに何か、あじゃあよろしくお願いしますだけで、何かほら、うん、あの仕事じゃないけど、うん、まあ何か人にお願いすることがあるっていうときに、うん、じゃ あのよろしくお願いしますだけで返すと、何、うんうん、かちょっと硬い感じで、何か何ならちょっと切れてる感じとかして、うん、やったもらうみたいなときに、こう無理にハイタッチを入れることによって、
シェイシェイシェイシェイシェイシェイみたいな、
なるほどね、
あれってさ、分かんないんだけど、その自分よりも上の世代とか同年代の人と会話するときは、うん、まあまあ分かる、分かんなくはないです、その俺はあんま使わない、基本的に使わないけど、うん、まあその使わないとニュアンスが硬くなりすぎるなみたいなときは当然やっぱある、
はいはいはい、
まあ、大体びっくりマークとかしますけど、
はいはいはい、
でもなんかその自分よりもかなり年下の人と何かメールとかしなきゃいけないときのさ、
あ、
もう文字使いってさ、もう
ね、なんかね、今正直10代の人とやり取りする機会ないから、うん、ないけど、
ないけど
怖いね、
怖いよね、俺結構そこに対する恐怖とかもやっぱ、
あでもね俺ね、あのでもそういう人とやり取りするとき、
うん、
まあなくはね、なくないんだけど、うん、あのもう LINE じゃないんで、あのインスタのメッセージとかですから、
ツイッターの DM とか、
あれね、その時自負ですよ、自負、自分使ってる、
あそれ職場でやってるわ、
でそれこそなんか、あの
そのつを探すの、
サンクスとかでやるとなんかやっぱストレンジャーシングスの映画のワンカットとか切り取ったりとかで、ね、そう、うん、それペット送ってる、これいいですよ、
それ日常としてやって
ん
の、
うん、
だから俺割とそのいつか使えるための自負とかなんかこう探す、
いやなんかして、あの自分でパッて見るとパチパチとかなんかサンクスとかっていうので、うん、なんかこの用途でみたいなの入ってるから、なんかそれパッて見るとなんか上の方にスポンジブーとかなんかあったりするから、あれ分かれてやっべーみたいな、
あるある、
そう使ってる、
あ俺あれはなんかでも自分の知ってるやつじゃないと使っちゃダメだって自意識があるから、
それ分かる、
なんか本当に知らねえ外人がさ、なんか陽気な外人がイエーイとかやってる自負とか絶対使わないんだよ
あちょっとあとムカつくしな、
うん、俺なんか
面白いと思って
る、俺ね大体ねスポンジボブとスクービードゥービードゥよく使って
スクービードゥね、
スクービードゥ
スクービードゥ
スクービードゥビードゥ、あ
スクービードゥビードゥ、
わかんないけど、
スクービードゥ
ワンパクフラッパーだっけ、クルッパー、
そうね、でもあれさ、あの自分が知ってるかどうかよりさ相手が知ってる
んでしょ、そうなんですよね、確かに
基本だ、なんか俺職場の一番若い子20歳ってことなんだけど、はいはい、と割とその職場内のなんて言うんだろう、
オープンチャットみたいな、
Facebook みたいな、うん、職場内を Facebook みたいなんですけど、それであの個別チャットみたいなのでたまにやり取りとかするんだけど、その時とか、まあ、相手がアベンジャーズとか割と見てるから、
はいはいはい、
基本アベンジャーズ系の字符を送るんだけど、なんかこう別の、普通にこう職場の別の女性とかとやり取りする時にアベンジャーズを送ろうと思って探したんだよね、いつもの癖で、
はいはいはい、
でもなんか結構やっぱ立ち止まっちゃったよね、なんか
その結局何やった
それはでもね LINE のスタンプとかも 一緒だと思う、うん、なんかこう知らないキャラのね、うん、なんかテンション高い LINE スタンプが送られてきた時のね、
う
ん、ちょっとイラッとする
知らんかな
え何これこれいやなんか知ってる人的にはこいつのなんかこのテンションのありがとうございますいいのかもしれないけど俺には喧嘩売ってるようにしか見えねえこのスタンプ
なんか結構だ
からまだ言ったスタンプせっかく買ったのに使えなくないじゃないか
それはほらなんかさスタンプって結構さかなりピンポイントじゃないですか、
うん、まあなんかその時のテンションで今送りたいこれみたいなのがあった時とかにね、
うん、谷君とかさ、はい、ごめん谷君とかね LINE でやり取りとかたまにするんですけど、はい、谷君ね大体ねその時に最近買った好きなアニメのスタンプを文脈関係なしに送ってくるからあーまたって
でもなんか一瞬待ってそういうのがいいですねなんか そのぐらいストレートになんかこうあ今これでもこいつ
からこれ好きなんだ
俺なんか今いまだに天気のこうスタンプ使っちゃうんです
けど僕基本あれっすねあの未来の未来スタンプ、レズさん持ってますけど
持ってます
くんちゃんがすげえ気持ちがってるやつとか犬になって遊ぼうって言ってるやつとかめちゃくちゃ使えます
そう四つ葉とスタンプが一番ムカつかない
ああ
四つ葉とスタンプいいですよ
だから四つ葉とスタンプにもこう四つ葉こうさてれてれ坊主に合唱してる時の合唱のやつあるじゃないですか、はいはい、あれあるんですけどあれはめちゃくちゃ使えます
よね
ありがとう。
はい。
もう知ってるか知らないかじゃないかよ。
そうね。
そうそう終わりましょうか。
関係ない話ですね、
はい。はい。じゃあというわけでじゃあ本日こんな感じのハーフブイットでも本当に、うん、まあなんかなんだろうまあ今外なかなか出れないタイミングでもありますけど、まあそんな関係なしに普通に本当にいい映画だと思うし、うん、なんかね今後また冒頭で話したらなんかなんかお楽しみはこれからじゃなくて、なんだっけ
面白いな、
面白いな、これからだ的な、なんかああいうこう、うん、アメリカティーン映画の、なんかまた一つちょっと新しいタイプの作品だと思うので、うんね、ちょっと、
最近なんかタイラー・レイクというね、うん、なんかこう、
白星が多いですね、
ちゃんと勝ち越してますね、
勝ち越して、ね、もうなんか、一時期やっぱ、黎明期のさ、やっぱりこう、アポストル
と
か、アポストル、操縦人たちはとかね、なんかこう、
何かと
リム・オブ・ザ・ワールドとか
さ、まあね、そういうのに比べると結構打率もね、
ずいぶん
上がってきましたね。
僕の来月やるさ、はい、シャーリーズ・セロンがさ主演のさ「オールド・ガード」ってやつがあるんですけど、はいはい、シャーリーズ・セロンが太古から不老不死の兵士を演じてるんですよ。何、うん、だろう、何かそのシャーリーズ・セロンかっこいいんですよ、めちゃくちゃ。
それ知ってますよ、う
ん、でも何かで、まあ、マッドマックスとかやっぱ見てもさ、なんか、かっこいいの分かるんだけどさ、何て言うんだろう、そのそういうかっこよさじゃないんだよみたいな感じの予告なの。なんかざっくりアンダーワールドをもうちょっとミリタリー寄りにしたみたいな感じ
で、やばいね、もうアンダーワールドって言っててもさ
懐かしいな、アンダーワールド。俺ブレイドと完全にどれがどれだか分かんなかったから
、いやいや、ブレイドとアンダーワールドはちょっとね、いや、まあ、確かに何かこう
どっちも同じコーナーに、
アンダーワールドはそれだからその
芝生が尖るんだよ、芝生が、なんか
芝生が尖る、
ジャキンって芝生が尖るんだよ。
あ、それはだから、イーオンフラックスじゃない、
うん、あ、そうだっけ、
うん、なんだっけ、イーオンフラックスってなんかかっこいい女がジャケットのやつでしょ。
そうそうそう、まあ、そんなんいっぱいあるわ
ハンクだっけ、ハンクじゃない、
なんか SF ディストトピアものみたいな中で、シャーリーズ・セロンが
シャーリーズ・セロン
いろんなこうかっこいいアクションをするっていう中身のない映画があったんですけど、それじゃなくてね、アンダーワールドはケイト・ベッキンセールが、
知らねえよ、
後の旦那、あとダイ・ハード4の監督ですね、と一緒に撮ってたシリーズなんですけど、もうね、マトリックスが流行ったからその他なんかいろいろ狼男とか混ぜたっていう、マジそれ以上の聞いたことない、
ネットフリックス映画っぽいよね、ネットフリックス映画じゃないけどさ
そう、今だったらネット、だからそういう意味で言ったらオールドガードは結構こう、うん、懐かしいやっぱ匂いのする、うん、でもね、口ふさとやっぱシリアスなんでね、
わかんないですよ、でも見てみたらすげえアッパー系
かもしれない、
キャッハーかもしれないですからね、
ね、ハードコアみたいなのかもしれない、
ハードコア大好きです、まあまあ見ますけど、
ヘンリー、
あれもスパイク・リーの新作も
あ、ね、楽しみだね、
何でしたっけ、
わかんない、
ブラックオプスじゃなくて、うん、
なんとか、ね、久しぶりになんか監督枠でっていう感じですね、うん、なんかね、ネフリの新作もね、
ベトナム戦争ですね、うんうん、あれも楽しみだし、あとあれ見ました、ブック・オブ・ヘンリー、
あ、まだ見てないですよ、
あれですよ、ジュラシック・ワールドの監督、うん、
コリントレボロ、
コリントレボロ
の、うん、なんかすげえ評価悪くて、
そう、本国でこけすぎて、日本に来なくって、結果的にスター・ウォーズを降板したほぼ直接の要因となっている、うん、本国アメリカでめちゃくちゃ映画の手をなしてないっていう評で、
それはキャスリン・ケネディが来て、
トレボロこれはダメだよ、ちょっと問題がいっぱいあって、制作上のトラブルあったけど、まあ、スピルバーグの推薦だからっていうので、なんかなんとなく特別待遇だったのが、あの映画こけたし批評もめちゃくちゃだし、まあ元々方向性も違うから案にもうやめなっていう感じでクビになったらしい
怖肩叩かれたんだ、
う
ん、
そうらしいんだけど、
かるよ、ね、
だからその要因になったって言ってて、あなんかそうなんだと思って、でもまあ俺コリントルボロすごい好きだから見たのよ、めちゃくちゃ面白かったよ。
へ、どんな話なの？
あのね、ヘンリー君っていう、まあ、12歳かな、うん、12歳の男の子がいて、あの超天才児、まあ、いわゆるそのギフテッドなんですけど、うん、でも普通校の学校、小学校に通って、まあ、なんかそっちの方が知見が広がるのでみたいな、いけつかない理由で普通小学校に通ってるんだよ。で、隣の家に住んでるクラスメイトの女の子っていうのが、うん、お父さん、まあ、これあのブレイキングバッドの、いとこの刑事が演じてるんですけど、なんかにどうも性的虐待を受けてるというのを隣の家だからなんかちょっとのぞき見ちゃってる、ヘンリーは。で、それをどうにかしなければならないっていうところから、ヘンリーが、とある計画を立て始める。
めっちゃ面白そうじゃん。
そうところから基本的に話が始まる。
じゃあ割と子供向け映画ではない。
だからそうキッズムービーのなのよ。あのでも テンポテンションとか映像の感じは完全に俺らが昔見てたキッズムービーのあのジュブナイルものっぽい感じのテンションで始まるのに、
隣の家の少女みたいなね。
そうそっから始まる話が、そう本当隣の家の少女みたいになる上にさらに4段階ぐらい、うん、この話って何、そのどこに向かおうとしてるのみたいな、そのとんでもないツイストが入るんですよ。でそのせいでもうだから映画の手を出してないっていうのは、つまりそのちょっと他の映画では普通こうなるっていうプロットラインを完全に外しながら進んでいくから、
失墜みたいな感じ、
失墜より全然外してきますね。へちょっとギョッとするぐらい、
ちょっと見よう、うん、
ただその外し方はすごい計算されてるし、めちゃくちゃ誠実だし、ちゃんとあなるほど、これだけ特殊な話をこんなにちゃんとした形で描けるってすごいなと思って、だからその意味でやっぱコリントルボはやっぱ相当うまいなっていうか、うん、ジュラシックワールド炎の王国があのバランス感で結果的にちゃんと娯楽映画になるのって、まあ、あれ原案コリントルボなんで、なんかちょっと特殊な視点の話みたいなのを面白くストレートに熱い話として、うん、熱いっていうか面白い話として描けるんだなっていうので、ね、おすすめですよ、ザ・ブック・オブ・ヘンリーね。
ジュラシックワールド3も確かコリントルボ、
トルボに戻りますね。
ね、ちょっとバイオナー良かったからバイオナーもう一回やってくれよってね、
ね、
炎の王国信者としては、
ね、なりますけど、
なりますけど、
まあ、僕的には結構クリントルボロ株は今だいぶ上がって、
あんまさフィルモグラフィーないよね。
ない。その前彼女はパートタイムトラベラー撮ってるぐらいですね。パートタイムトラベラー撮った後にスピルバーグに見出されてジュラシックワールド撮って、なの でその後の新作がスターウォーズだっていう。
スカイウォーカーの焼けのトレボロ版、うん、なんかアートみたいなのあるもんね。だコルサントでめっちゃ戦うんだよね確か。
とかだったんですけど、まあまあそう、もうめちゃくちゃ面白かったんですよ、ね、うん、関係ないですね、はい、
この間なんだっけ、イントゥーザナイト、
あ
第1話だけ見ました。
ドラマのね、
なんかまだねちょっと1話だけなんでね、なんとも言えないんですけど何その絶対面白いじゃないですか、その何か、うん、あの旅客機に飛行機がなんかハイジャックみたいなのされて、今すぐこう西に向かえみたいな、あのなんで西に向かえって言うと、今もう世界でニュースでもやってるけど、太陽が昇ってきたところから人がバンバン死んでると、
うん、
太陽死に光線みたいなのが出てるから、うん、ずっと夜のところに行かなきゃいけないって言うので
太陽死に光線やばいな。
そうなんかこう飛行機に乗って、まあそこの乗ってる人もね、あの旦那を亡くしたあの、まあ、女性だとか、
何のパニック、
そうそうそう、あと何、あの心臓病の手術をモスクワに受けに行く予定だった男の子とそのお母さんとか、なんかもう訳、ありのやつらがいっぱい乗ってるので、今なんかその途中一回なんかどっか別の空港に降りて、そこに人が本当に少なくて、そこで軍の人と合流して第一話が終わるんですけど、
ちょっとランゴリアーズ、
そうだからランゴリアーズが僕ね本当大好きで、うん、スティーブン・キングのランゴリアーズ、トム・ホラン監督の方のトム・ホランドが監督してるやつなんですけど、あの世間ではダサ作扱いなんですけど、僕、はい、ランゴリアーズの映画版が本当に好きなんで、ちょっとランゴリアーズ味欲しくて見てるんですけど、
うん、
でもさ、どう考えてもね、そういう特殊設定かける、まあ、世界の終わりかけるその飛行機ドリモのパニック群像劇みたいなのって、もうランゴリアーズ以上面白くしようないんですよ
まあ、うん、面白いですからね、本当
に、うん、なんかもうだってさ無理じゃん、だって飛行機がさ何そのずっと夜のところに行くって、それあの北半球だから南半球のさずっと夜のところに無理やり行って、そこでずっと夜を過ごすとか、
ね、
うん、
なんか実はその死んだと思ってたんだけど、それはなんか時間の狭間だったっていうランゴリアーズオチしかさ、もう面白くなりようがないから、
ね、そっからでも頭8話ぐらいはやるんでしょ、
やってでシーズン2もあるっていうんですよ、
へ
バカ言え、
でもなんかそのさあの持たなそうな話持たせるのちょっとワクワクしますよね。
ああこれあのちなみに伊集院光先生がこうラジオで起きてほしい時は起きるだろうなっていうタイミングで全部起きるから、うん、面白いし面白くないみたいなのを言ってて伊集院光
そうだね、
はい、いいですねインテザーですね。ちょっとやっぱ乗り物パニック好きとしてはやっぱちょっと見ておきたいところは、うんうん、
はい、
まあ、はい、そんな感じ、はい、何とも言えるようになってから言え
た、ね、結構ねあの1話だけ見てねあのほっといちゃうねやる僕あのねなんだっけあのプリズムブレイクとあのあれあのブレイキングバットも第1話だけ見て撮ってあるんですよ
どっちも1話だけでは何とも言えないと思う
ギリ恥は今その状態ですね、うん、
ああ
ギリ恥
久保
塚ですね
久保塚ですね久保塚まだちゃんと出てきてねえんだ
サンプル版で抜いちゃう人みたいな
久保塚らしいよみたいな感じで
なんかせめてね半分まで行った時点でまあいや半分まで見てるけどこうって言うなら分かるけどその、う
ん、いやなんかさなんか何ああいうのって1話が一番面白くて早く次をってなるようにできてるはずじゃないですか、
うん、意外とそうでもないなんか、
ね、
そう
でも最近のドラマね、うん、立ち上がり遅い、
う
ん、
そう、うん、もう完全にだからその8話だったら8話で1本の話になると、うん
ちょっとね、だからね、
なんかね、甘えてんだよね、こっちに。うん、なんかその、
それはね、わかる。
なんかもう、お前、ワンセットで、どうせお前らずっと家に行って暇だし、うん、なんか8話ぐらい、バーってなんか見ちゃうだろ、
うん。もうなんかね、海外ドラマ体制みたいなものが、もうみんなついてる前提で作られてる気がするから。
ついてないよ。どんだけ集中力ねえと思ってんだよ、こっちが。
もうちょっとね、うん、なんかフックとしてなんか、
う
ん、
もうちょっとね、ストレートな。
一話一話でね。
せめて、あの、まあ、それこそ、ステンジャーシングスとかさ、うん、あの、ザ・ボーイズとかね。
ストレンジャーシングスって第1話どんな、
ストレンジャーシングスはウィルがいなくなって、
はい、
うん。
え、それでも、
ウィルがいなくなって、イレブンが、現れて、
イレブンと
あの子たちが、
出会うぐらい。
出会うぐらいじゃないかな、多分。
なんかね、もうまあ、ゲームオブスローンズとか傑作って言われますけどゲームオブスローンズもなんかシーズン3まで我慢すれば面白いって言われた時点で絶対見れ
そうそれは無理だよそうブレイキングバットは比較的あのシーズン1が8話7話かなしかないんでなんか最低限7話見とくと、うん、あのおおむねノリが分かるんでそれ以降は割とこう乗っかりやすいんですけど、うん、いやーちょっと今からさその
今一番知りたいのそれですねあの第1話の最後はもう何クリフハンガーすぎてもうすぐ次見ちゃうよシリーズが知り
たい、ね、なんかでもさよくさツタヤで昔レンタルとかするとさあの今話題 の, デレあのテレビドラマみたいな海外ドラマみたいな DVD 出てたじゃないですか、はいはいはい、でもあれ正直さあのディスク1枚で興味持続させられなかったらさ、うん、次完了ってなんないね、
う
ん、
そうね、うん、なんか24昔めちゃやってた時に、まあ、僕 全シーズン見てるんですけど、うんうん、あの24もなんだかんだ言いながら正直最初のね4話目ぐらいまではそんなに盛り上がらないんですよ、うん、なんだけど一発目のちょっとしたこうどんでん返しが入った時に一気にその加速してそっからはもう絶対にやめられなくなる構成になってる
んだけどあれ24のさ24 24話じゃないやつも見たんすか
あ見ましたリバーナス
何話ね
12話で24時間やるんですよリアルタイムシーン
え2時間ずつってことい
や違うんだよ違います12話をで24時間経過するんですよリアルタイムシーン
倍速なの
違いますよリアルタイム進行
で寝ちゃうみたいなこと寝ちゃったから
あ寝る
か1919じゃ、まあ近いんだけどあと、まあ、これあのリバーナンザデーのネタバレしますけど、うんうん、と事件が全部解決するラスト5分まではリアルタイム進行つまり12時間で事件が解決するんですよ、はい、約、はい、11時間50数分で解決した後、はい、ラスト5分から10分のところで時間が一気に12時間飛んで最後のだからその昼の11時55分に終わったところでCM 入って次の CM 入ったらなんか知らないけど24時間あじゃあ12時間経過しててではい24時間経ちました
それ藤岡弘さん現代ですよ
っていう
詐欺じゃん
いやだからあの24のリバーナーザで見る人たちはみんな一番の興味は、うん、24時間進行の話をリアルタイムでやるドラマがどうやって12話で終わるのかっていうのを一番楽しみにして
まあねいろんな時間差トリックとかを考えちゃうね
いろいろ、
まあ、それこそあの時計館の殺人的なこれ実は、うん、みたいななんか
やんのかとかさ、うん、もしかしてこれなんかこう途中からなんかこうねなんか
時刻表トリックみたいな
やんのかとかいろいろ考えて見てるとね、うん、違うんですよ
これ実は地図変更線をまたいでたんだみたいな
とかじゃないんです最後の5分にね12時間経過するっていう
あちょっと反則ですね
まあそれがありなんだったら別にそもそも24時間である必要もみたいな
ねえ
終わりましょうか。
はい、関係なく有料版でやるみたいな話でしょ、
はい、じゃあなんか、じゃあこのポッドキャストでは有料版やっております。ビキシブファンボックスの方で天文学系ドークラジオ29歳までの人で検索していただくと、まあなんか主に雑談、7割、雑談3割ちょっとたまにちゃんとした話するような感じで配信しておりますので、うん、まあこのポッドキャストのなんか運営とかの資金になりますので、ね、月額300円、はい、半分ちょっとこうボランティアみたいな感じでボランティア募金みたいな感じで入っていただけると嬉しいです、ね、であと、このポッドキャストで現在お便り募集しております。まあ、なんか今特にお便り、特に、募集しておりませんが、まあ、なんか最近こんな面白いの見たよとか、こんなつまんないの見たよとか、うん、このポッドキャストに対するまあ意見とか、前なんかお前らドヤ顔っていうか、まあ、ポッドキャストだから顔見えないけどお前らドヤった感じでこんなこと言ってたけど、まあ、全然間違ってっからこれとか、今回に行ったらこの映画の中で出てきたなんかあの男女が電車の中でこう、ね、走ってる、うん、存在しない映画じゃなくてこれだからお前らみたいなあったら教えていただけると嬉しいです。アドレスとしましては29.tiaz@gmail.com、29は数字です。 29.tiaz@gmail.com までメールを送っていただくか、天文学系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオの公式ツイッターアカウントありますので、そちらにある、DM の方から送っていただけると嬉しいです。はい、でなんか他の誰か告知があればどうですか。
他に何かあれば、はい、金内茶木ですけど、私が自宅などでやっております団地で演劇などをする盛る夏の人会で聖火日というやつの、新作が、まあ、多分7月、2020年7月22日水曜の夜ぐらいから、まあ、5日間とか7日間ぐらいやりますので、よろしかったら、盛る夏の人会で聖火日で検索してみてください。場所は、小田急線祖師ヶ谷大蔵駅の、まあ、おそらく駅前に集合して私の家まで来てって感じです。全て夜の会になっております。スタークルージングパジャマキャンプアルファというタイトルになっております。今作っていますのでよろしくお願いしますと。はい、はい、そして山田さん、
レッ
スン、はい、はい、7月3日から、はい、今も今回も始まったけど、Netflix にて、呪怨呪いの家という、ドラマシリーズが、あります。監督三宅翔監督、君の鳥を歌える、今回も、ね、話してましたけど、君の鳥を歌えるのは三宅翔監督、脚本が、リング、などなど、ね、手掛けた高橋宏さん、はい、テリコ一部の監督ですね、が手掛けております。まあ、めちゃくちゃ面白いと思いますし、Jホラーのこう一つのこう更新すべくいろいろ挑戦している作品なので、今予告編公開されているので、YouTube とかでちょっと検索すると出てくると思いますので、まあ、見ながらちょっと楽しみにしていただいて、7月3日、まあ、僕も、まあ、何らかの形で関わっている作品になりますので
それただ言っちゃダメなの、
いや別に言っていいんですけどね。まあ、すでに助監督やってます、はいはい、よかったらエンドロール飛ばさずに、ね、助監督でやってらって、ね、感じで見てもらえればと。多分カットされてないと思うんですけど、肉地図聞いてる人だと、背景とか見てるとちょっといろいろ発見があるかもしれないですね。
そんな、はい、何クソつまんねえさ、なんかくすぐりみたいのが、
はい、ありますのでぜひ見てください。よろしくお願いします。
大丈夫です。
はい、先日から、いつか5月の22日から、配信しております、パス・ザ・マンジュー子は、フューチャリング、シア、ランドリー、ゴールドガクタンという、曲をですね、最近ちょっと知り合い の菅野さんという人と組んだ、KTY と CC16 というユニットでパス・ザ・マンジュー・コワイという曲を、各種サブスクで配信開始いたしました。Spotify とかApple Music とかで聴けるので、古典落語のまんじゅう怖いを、題材にしながら、それぞれ自分が好きなものについて、ラップするという、マイクリレー形式の曲、結構なんかね割と評判いいので、なんかミックスとかめちゃくちゃ適当にやっちゃって、なんか正直これ配信で上げていいのかみたいな感じの曲のなんか質なんですけど、まあ、結構なんか曲自体結構面白い試みだと思うんで、よかったら聴いていただけると嬉しいです。パスザマンジュコエ、パスザは普通にアルファベットでパスザでマンジュコエはひらがなで入力すると、多分各種 Spotify とかで聴けると思うんでお願いしますっていうのと、今日はエンディング、最近なんかあれですね、杉吉春っていう漫画家のリアリズムの宿って曲があって、なんとなくそれをイメージしてちょっと一曲作ったので、それにかけます。はい、というわけで本日は私山田と、
金内茶木と
阿部と
高島でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
沈むリアリズムの宿にて俺はもう家に帰りたくなる、その秋にリアリズムの宿にて俺は窓からの景色を眺める、日が沈むリアリズムの宿にて携帯電話ばかり見てしまう、その秋にリアリズムの宿にてサンダルで来たことが悔やまれる、見ている天井の足に霜 笑った顔の形に見える。生きている俺はたまに瞬き吐く息、部屋の隅、知らない街の午後5時、その土地のガキたちがそれぞれの家に帰る。振り返る、繰り返す波の音が聞こえる。そこはかつて暑い夏で、そしてカモメ永遠に続くギフトショップ、凍りついたままのアイス、ダイス座るおばあちゃんとカレンダーの松田聖子、
飲みすぎた夜ゲロ吐く便所の顔を上げた先のピースボート、水が流れる音を聞きながら、この場所が地元だと思い出す。どこまで行っても誰かにとってのそこは地元で、それが当たり前、嫌気がさしてそのまま駅前に逃げただけでもホームシックです。
どこか懐かしい灯油の匂い、誰もいないのに誰かの気配、壁には耳あり、障子に目あり、仏壇の横にミッキーマウス、人類消えても温泉湧いてる、肩こりリュウマチに効くと聞いてる、地元の親父の背中の菩薩を拝みながらお湯の中に浮かぶ、極楽浄土までシルクロードは続く、お土産東京バナナ、世界の車窓から見てるこたつから、こちら側の暮らしの匂い、アフリカの光待つ港町、そのまま迎える時代の終わり、青春18切符たどり着く終点の駅の公衆電話、日が沈むリアリズムの宿にて、俺はもう家に帰りたくなる、その秋にリアリズムの宿にて、俺は窓からの景色を眺め、日が沈むリアリズムの宿にて、携帯電話ばかり見てしまう、その秋にリアリズムの宿にて、サンダルで来たことが悔やまれる、日が沈むリアリズムの宿にて、俺はもう家に帰りたくなる、その秋にリアリズムの宿にて、